折りたたみ自転車 BD1 で激坂サイクリング、近鉄名張駅から奈良ソニ高原ボラボラでございます。ボラボラ、私バンバー鉄平です。
はい、そして私が、聞きましょう、バンバフミヤでございます。よろしくお願いします。
以前ですね、
はいはい、
ちょっとこのサイクリングのことをですねオープニングで紹介したんですけど、
そうでしたね、う
ん、今回はもうちょっとこう掘り下げて、
なるほど、
最初のスタートからゴールまで皆さんと一緒にサイクリングしようかなと思っております。
はい、
で今回ですね、うん、まあ、タイトルにもある通り、うん、折りたたみ自転車の BD1、
うんうん、
これスイスボラボラを機に私が今年2015年に購入した、
はい、
まあ、ちょっと高級折りたたみ自転車なんですけど、
うん
です
ね、うん、
まあ、それでですね、行ってきましたが、今回は実はその BD1 1台じゃなくて2台、
う
ん、
あ、そうです、
ね、僕がよく自転車サイクリング一緒にしてるあの友人の市井君、
あ、市井さん持ってんの？
市井さん持ってますね。というか、まあ、もともと僕は市井さんが買ったから、まあ、僕も買ったっていう、
という
で実際に見てあええなと思って、まあ、買ったっていう経緯がございまして、だから、そうです、
開拓者があ
ったんですね。そうです。で2台で行きましたんで、
あ、
まあ、そういう意味では多分ソニー高原を BD1 で2台で走るっていうサイクリングをやったのは、うん、まあ、僕らが最初じゃないかなと思います。
まあ、そうかもしれません。多分そうです。
というかね、あえてね、あの坂を、
うん、
あの小競輪の、まあ、18インチの自転車に登ろうと思う人は多分いないと思います。う
ん、まあ、まあ、どっちか言ったら、まあ、使うべき場所ではない。
そういうことですよね。やっぱりこう都市間の、はい、まあ、あの輪行をこう主観、うん、テーマにした自転車ですからね、うん、こういう小競輪の自転車っていうのはね、
うん、なんか、まあ、例えばどうかわからんけども、
はい、
まあ、マウンテンバイクで行くべきところを
持ち
合いで行った
りとか、ね、
それぐらいちょっと一周独特の、まあ、走り方っていうんですか、
は
い、
でさらにね、もうちょっとこう、うん、楽なソニー高原へのアプローチもあったんですけど、今回はあえて山道を走りました。
そうか、それはまあ一遍やってみたらね、
そうです。
B1 の実力も分かるし、
そういうことですね。
実際、まあ、どうか人に喋る時でもね、
はい、
ここまで行けたとも言えますわね。
はい、結果を言うと、まあ、無事ソニー高原までは行けたわけなんですけど、けどやっぱりね、うん、最後の坂はちょっと登れなかったですね。
あ、なるほど。
一回ね、ソニー村っていうところまで行くんですよ、
うん、
名張駅から。
なるほど。
まあ、その辺りでまず一山あるんですけど、はいはい、まあ、その山も相当きつかったですけど、でソニー村からね、しばらくは初蓮寺川っていう川沿いにですね、まあ、ちょっと上流域にこう川に沿ってこう走っていって、で橋を渡って、
うん、
初蓮寺川越えたところから、
うん、
そのソニー高原への、
うん、
まあ、激坂がスタートするわけなんですけど、まあ、その間の坂はやっぱりこう名張駅から走ってきたっていうこともありまして、
うん、
やっぱ最後力は残ってなかったですね。
なるほど。
かなりきつかったです。
押していったわけですか。もう
押していきました。途中から言うてもね、
うん、
その川越えてから、
うん、
ソニー高原まで、
うん、
2キロか3キロぐらいしかないんですよね。
うん、その間が、まあ、結局斜面
がきつかった。ものすごくきつかった。でさらにやっぱ体力使ってるっていうのもあったんで、まあ、こっからスタートやったらね、
うん、
もしかしたら登れたかもしれないですけ ど、
ま
あ、途中のその、
はい、
名張駅からソニ村までの間の山道がね、
うん、
ものすごく面白い道やったんですけど、
うん、
やっぱり自転車やとまあまあきついなという感じがしましたね。途中ね、面白い、山があったりとか、兜岳とか、
あの辺ね、
鎧岳とか ね、
あ、 これはね、
あったりと か、 ね、
というかね、
そういうことですね。
結構なんかこう火山地帯らしい、
はい、であと忍者の 里があったりとか、
あ、
まあ、特にこの名張から、
うん、
赤目口駅っていう、まあ、赤目口村っていうところがあるんですけど、その間がね、
はい、
なんとも言えんような、
あ、そうですか、
まあ、田舎っつったらちょっと聞こえ悪いんですけど、
うん、
感じの
田舎は褒め言葉ですよね。
そうそう、はい、歴史道といいますか、
うん、
古い家が立ち並んで、
あ、
まあ、三重県と奈良県のちょうど県境ぐらいの、
うん、
雰囲気がしてましたね。
うん、やっぱりね、大昔の火山のところっていうのはね、独特のね、
はい、
なんか神秘的な雰囲気もあるね。
いや、本当にね。
何かこう、どういうかこう、地べらから出てくる微熱みたいなもん感じるよね。
感じる。なんかこう、パワースポットっていうのが、まあ、ちょっと軽くなりましたね、
うん、
パワースポットって言ったら。
そうでしょう、多分。
なんか知らんけどね、
うんうん、
変な雰囲気あります。
ね、
まあ、僕らによくお便りくれる、はい、高橋克彦さんが、まあ、もともと住んではったんも、まあ、出身のあの方も大阪なんですけど、
そうそうそう、
一時期三重の高校に勤務、
はい、
されてたんで、
なんか隠遁してはりましたね。
そうそう、あの時の
忍者という
その時の住んであるとこがまさにこの、伊賀のあたりなんですよね。
うん、だからあの人の不思議な魅力っていうんですか、
はい、
体力みたいなもんね、そういう 昔の火山の雰囲気のあるね、そうそう、神秘的なところからなんか得得しはったのかもしれません。
松茸もいっぱい取れますしね。そうです、あの、はい、松茸取るなの看板がこんだけあるところも少ないなという、珍しいっていう、まあ、日本国産の松茸ですからね。
まあまあ、まあ、お盆と同じな
ん
です
よね。そういうことで、まあ、僕らも当然その山の中には入っておりませんけど、そういう人もおるんかなという、
いやいや、だからそれも含めてやっぱり火山地帯というのはね、はい、不思議な雰囲気であると思いますよね。だから
まあ、あのサイクリングにはね、はっきり言って適してないと思います、はい、今回のコースは。ただあの、うん、物好きの人は行ったらいいし、あの、ちなみにサイクリストは一人もありませんでした。
なるほどね、はい、まあまあ、普通の人は行かんとこですよね。
平日でしたしね、僕らが行ったのね。
まあ、けどサイクリングやってる人ってね、結構好奇心の強い人も多いしね。
あ、そうです、
そんなとこやから俺も行こうか言うて、それこそあの氷の運搬の自転車とかね、持ち歩いて行く人があっても面白いですよね。
そうですね、うんうん、10月の28日の水曜日で、まあ、ちょっともう日は経ってしまったんですけど、2015年平日、土平日に行ってきました。
わかりました。
で、まあ、ちなみにね、なんでまあソニー高原に行こうかなと思ったかというと、うんうん、ちょうどこの季節ぐらいから、はい、まあ、今年の12月ぐらいまでにかけて、ススキがものすごく綺麗らしいんですよね。
それ有名ですよね、
はい、で、三重県、奈良県もそんなに自転車で走ってないんで、うんうん、この際行ってみようかということで、うんうん、まあ、市井さんが計画して、まあ、それに僕もついていったという、
プランで行ったんですね、
そう、形になっております。はい、ちなみにソニー高原ゴールのですね、場所は奈良県の宇田郡のソニー村という地名になっておりまして、はい、まあ、その隣の名張駅からスタートするんですけど、はいはい、そこは、うん、三重県の名張市、
名張、
ね、ということで、だからまあ三重と奈良を越えた、ね、ということですよね。
県境っていうか、昔の国境になるん
ですよ、ね。まあ、何でもそうですけど、境目っていうのは面白いんで、
いろんなものがあります。まあ、
今回はですね、ぜひラジオのお聞きの皆さんもその雰囲気を味わってほしいなと思って、ね、まあ、このボラボラを企画いたしました。
はい、
でですね、まあ、スタートしたのは大阪の北大阪急行線の桃山台駅、
鉄平の自宅のあるところですよね、
はい、でございまして、はい、まあ、ここからまずですね、地下鉄に乗って、うん、難波駅まで向かいましたが、
は
い、まあ、先ほども言いましたが、この日は土平日やったんで、はい、あの平日のね、朝の8時ぐらいの地下鉄の混み具合はすごいな、
うんうん、まあ、もうやっぱり御堂筋線っていう
のはね、ね、
大阪市交通局のまあ財源、分かります
ね、そういうことです。とっくにびっくりしたんがね、まあ、言うても桃山台から、うん、なんていうんですかね、この新大阪とかあの辺りまではそんなにね、混んでなかったんで、うん、まあ、僕も BD1 折り畳んで袋に入れて電車に持ち込みましたけ ど、まあ、そんなに困ることもなかったんですけ ど、はいはい、中津過ぎて、梅田に電車が降りた途端に、もうね、人がすごかってね、もう今まで空いてた車内が、うん、もう一瞬のうちにすし詰め状態になりまして、
あれ梅田の駅ってやっぱりね、ちゃんと成立してますね。
あ、そうですか、
うん、ね、
あ、整列っていうのは要するに割り込み、
割り込みは、
ね、あ、まあ、割り込んでもね、どうせ座れないんですよね、うん、
まあ、最後中には座れなくてもね、割り込むような人が、あ、まあ、それせなもう乗った気にならないような人がおるじゃないですか。
例えばね、その同じ梅田なんですけど、JR の大阪駅、あそこから、例えば和歌山行く電車もあるしね、奈良行く電車もあるじゃないですか、
ま
あ、
長距離が出ます
もん
ね。
そう、いろんな電車があるんですけど、特に僕がよく乗ってた、関空快速とか、あれはね、結構みんな割り込みますね。
そうですよ、あれはやっぱり
ひどいですよ、
始発やからね、特にまあ座りたいとか、まあね、もう年寄りの人なんか当然のようにね、
そうそうそう、
あれどういうまあ人間かと思いますよね。なんかもうモラモラした後ろから来たらスーッと入ってきたりしてね、
そうそうそう、
虫歯痛のかいなと思うぐらい厚かましいやつがおります。
そんなやつは御堂筋線にはいませんでした。
結構ね、やっぱりサラリーマンの人
やっぱり社会生活してはりますから ね、
そうですね、
それなりにそういうルールは守ってますよね、
まあ、梅田やなって分かるぐらいちゃんと2列になって待ってはりますよね。降りるやつがむしろどっちかいったらドタバタ降りたりしてね、
そうそうそうそう、
いうような感じはします、
はいはい、でやっぱりこう乗れない人もいますんで、もうこの電車は諦めようかっていう人もいるぐらいですね、梅田駅からものすごい人が乗ってきまして、
もう洪水みたいな
ん
ですよね。
で僕はBD1 持ってますんで、座らずにですね、扉のすぐ横のちょっとしたスペースのところに BD1 を置いて、でその後ろにまあつり革を持ってですね立ってたんですけど、もうあまりにも人が多すぎたんで、徐々に僕もね、奥の方にこう吸い込まれていきそうになって押し出されそうになって押し込まれそうになったんですけど、まあそれをあえてですね、まあ、BD1 もあるということで、ちょっとこう耐えて、
ほっとくわけに
いかない。その場所に留まったんですけど、やっぱり人が多すぎるんで、まあ、別にこれ別に怒ってるわけじゃないんですけど、カバンとかが、まあ、置く場所がないからって言って、まあ、ちょうど BD1 があるから置いてる人も何人かいました。まあ、それは全然問題ないんですけど。
共同門ですから
、そういうことです。で、さらにですね、梅田すぎて、淀屋橋、ここもすごいですね。降りる人も多いんですけど、乗ってくる人もすごいですね。
やっぱり長野島ですよね。
はい。そしてその淀屋橋を過ぎて、本町、 ここでね、
これはすごいですよ、
人がね、ダバーッと降りて、
ね、もう本当にね、はい、それこそ、釜が割れるみたいで、ダーッと下へ降りて、
ただね、乗る人はね、あんまりいなかったです。
本町はそうです、
ね。だからね、梅田から本町の間だけを耐えれば、まあ、この朝のラッシュも、もしかしたら、こう、我慢できるんかなという、うん、まあね、僕、言うても初めてやったんですよね、この朝の8時の、水道水線のラッシュっていうのは、
もうサラリーマンの人は毎日それやってはる
わけだからね。いや本当ね、みんなすごいなと。
いやまあ本当にご苦労さんですよ、
ね、頭が下がる思いでございますが、
まあ用事のないもうあの時間はね、避けた方がいいですね。じいさんとかも含めてね。
まあまあまあまあ、はいはい、な用事のない人は乗ったらいいと思いますけどね。
まあまあね、もうそれは知らないです
けど、ね。まあそんなですね、車内の朝のラッシュの混み具合を体験して、まあ本町を越えると、車内も着きまして、
まあちょっとね、
マシになる。でそこからまあ無事ですね、難波駅に降りましてですね。でもここからですね、まあ言うでも僕一番その近鉄の場所に近い、言うたら千里中央、一番千里中央寄りというか桃山台寄りの、あの車両に乗ってましたんで、ここからですねエスカレーターで、まあ、上に上がって、ホームから上に上がって、でちょっとゴロゴロっとあの車輪のついてるあのキャスターを付きなんで、僕の自転車ね、押すと、もう近鉄のホームへ降りる、そうそう、またあのね近鉄のホームに降りるエスカレーターもめちゃめちゃ長いんですよね。
長いですね、真正面に近畿大学のね、そうそう、大きな広告出てますね。
はい、でそこに自転車を乗せてですね、はい、ずっとエスカレーターで近鉄の改札口まで行きましたけど、まあこの時はね、確かね上り日本上りで下り一本やったような気がしますけどね、もうそれぐらいね、やっぱ近鉄もすごい人なんですよ。
まあ、すごいです。
今近鉄の大阪難波駅にいますが、まあ、ここで僕しばらくちょっと一井さんを待ってたんですけど、
交流ですね、そこでね、
ほんまにね、駅の近鉄の駅の方から改札出て、エスカレーターで上上がる人の数の多さですよ。まあ、だから言うたらあの人たちがまた御堂筋線に乗ったりとか、
まあそういうこと
ね、もしくはまた別の電車に乗ったりとかするんで、
まあ、大きなターミナルですね、
難波駅っていうのはね、こんだけ人が混むんやなと、でこうずっと僕見てたらですね、結構国籍も豊かで、
まあ、そらそうです、
特にね僕が思ったのは、
国籍豊かです今、
どっちかって言ったらね、こう肌の色の黒いですね、南米系の人が多かったですね。
南米でした
か。いや、もしかしたらその近鉄のこう、つないでる場所がそういう人が多いんかもしれないですし、もしくは今の大阪の観光客の中でそういう、南米の人が増えてるんかもしれないですが、まあそこはちょっとよくわからないですけど、この朝の8時30分頃はですね、まあ結構外国人の方もいっぱいこの難波駅にいてはりましたね。
観光客というても、この頃慣れてる人はみんな地下鉄移動しますからね。
そういうことですね。まああれがやっぱ安いです。安いし、早いしね。やっぱスケジュール通りに行きますから、まあ、ただちょっと難しいところありますけどね。
そうですね、
はいはいはい、というような感じでですね、8時30分頃の近鉄難波駅で一井さんと合流いたしまして、
はい、
でここからですね、電車に乗ってまずはもうすぐ一駅向こうの上本町駅まで行きますんで、
一、はいはい、駅ではないちょっとありますけどね、
はい、出発です。とりあえずは上本町まで、でそこから途中に乗って難波駅まで向かいます。面白い電車が来ました。
これちょっとね、阪急電車カラーみたいなね、電車が来ておりまして、その電車に乗りまして、上本町駅まで行きます。これちょっと自転車を電車に乗せた時の映像ですね。
カラーですね。これどういうことやろね、この電車はね。僕、最近ナンバー行ってね、感じたことは、尼崎行きの電車が多いこと感じましたね。
あの阪神とやっぱり繋がったってことですかね。
すごいですね。ほとんど尼崎まで行く電車が多いですけども。
で一番最後尾の電車に乗って、
はい、上本町ですね、はい、
で車椅子の場所に自転車を置いて、
はい、
あ、これまだ難波駅ですね、
はい、これ難波です、
難波駅ですね、はいはい、でね、面白かったのがね、まあ、僕あんまり近鉄乗ったことないんで、
あんまり北部の人乗りにくい、乗ってないですね、
はい、で近鉄のね、難波駅のホームに、特急券の自動販売機が置いてあって、
ああ、
こんなとこで
買える。
あ、そうなんや、そうそう、あれは別に珍しいないんか、
珍しいないと思う、
近鉄乗る人にとっては、
まあ普通やと思う、普通のシーンや、ずっと前からあるわね。
あ、そうですか、失礼いたしました。
いやいや、こう、まあ、おもろい特急は2階建ての特急とかね、
あ、
ユースさんがよう取ってはる特急がね、
そうそう、かしこ島に行くやつとかね、
面白い面白い、もうあこほどでまた忙しい駅もないね、入ったと思ったらすぐ来てね、
だからね、慣れてないもんにとっては、ホームがこう違ったりして、ものすごくね、近鉄は使いにくい電車やなと思いましたね。ま
あ、慣れたらなんでもないけど、それ停車時間も短いしね、
そうそうそう、
入ったらすぐ出ていくからね、あの辺はまあ、もちろんいろいろ他の駅もそういうとこもあるけども、ターミナル駅であんな世話しない駅はちょっと珍しいような気がしますね。
で、上本町駅で一回下車いたしまして、
そうそうそう、
9時15分にですね、近鉄大阪線の急行の、いすゞ川駅行きの電車がですね、この上本町駅に入ってくる。で、僕らはまあこれに乗れば、 10時何分に名張駅に到着できるということがですね、スマートフォンの検索で分かった。
なるほど。
言うてもこの上本町駅で検索したんですからね、今そういうことができる時代ですからね。
まあ、そういうことやね。
で、ずっとですね、上本町駅のホームで待ってて、駅のですね、ホームの天井に電光掲示板がございまして、そこにですね、次入ってくる電車の時刻と、あの行き先が書いてるわけなんですけど、いつまでたってもですね、五十鈴川行きの大阪線の急行が出てきませんでですね、これはおかしいなと二人ともちょっと気づきまして、でホームにいるおばちゃんに聞いたら、いや、あの三重の方は上ですよって言って、上ってなんやと思って、でホームからエスカレーターで上登ると、でそこにもう一個別のホームがあって、
別の駅があるんですよ。
あれ何ですか、あれは。
あれやっぱり近鉄さんがやっぱりいろいろのこう買収してね、大きな会社やから、元ある駅とか、そしてまたね、難波との関係とか、いろんなことがあった
んや、ね、それやったら別にいいんですけど、ただですね、駅のどこにも、その三重県方面は、2階というか、エスカレーターで上、あれ書いてなかったと思うけどな、
どこには書いたんや、
僕らがね、たまたま最後尾の車両に乗ったっていうのが悪かったんかもしれない、あれもしかして真ん中ぐらいの車両に乗っとったら、そういう、掲示というか、案内もあったかもしれないんですけど、
それはね、本当に住んでるとこを中心に考えるからね。僕はもうだから、年寄りでもあんねやけども、近鉄さんとか乗るときは必ずもう駅員の人に聞くんですよ。
それが駅先を正解ですね。
総線と、ね、駅がやっぱりあったりね、ホームがいろいろとあって、各駅停車の止まるホームとは違うとかいうことでね、そうした方が皆さんよろしいですよ。
そうですかね、
自分で行動するとね、とんでもない失敗しますね。
ってな感じでですね、ホームのおばちゃんに助けられて、
2階行って、
そうエスカレーターで上に上がりまして、
結構上がりますもんね、あれね、
結構長いエスカレーターでしたね。で僕らやっぱり自転車を押してます。BD1 は、ね、比較的小型 でさらにキャスター付き の荷台がついてますんで、言うたら旅行カバンみたいな感じで押せて楽なんですけど、それでも、やっぱりこの上下移動っていうのはそれなりにしんどいものがありまして、電車に乗り遅れるのも嫌やったんで、ちょっと急ぎ気味にですね、エスカレーターで上に上がりまして、で近鉄大阪線の急行もすでにホームに止まってましたんで、それで今から名張まで向かいます、
は
い、
なるほど。
値段はですね、1100円
あそうでした
と書いておりました。
なるほどなるほど。
ごめんなさい、1010円です。
1010円、
はいはい、で1時間6分と書いておりました、
ね。結構長いこと乗れますね。
特急がね、確かね、3分で行くみたい で、ただ指定席にプラス900円なんで、ちょっと、ほぼ倍ぐらいの値段がしますんで、
特急ってね、結構早いように見えてね、どんごとあんまり変わらん時もあるんですよ。
そうそう。でね、僕ね、実は名張駅からまたこの難波まで帰った時は特急乗ったんですよね。
贅沢しまし
たね。ちょっとね、お金使いましたね。
それはもういらんこと
です。確かにね、特急の方が、そのお客さんも少ないし、車内は静かで使いやすい部分もあるんですけど、ただね、僕は特急の欠点、特にこう近鉄の特急の欠点を見つけたんですけど、荷物の置く場所がないんですよ。
もうそんな人相手にしてへん
ね。特に僕らみたいな、自転車でこう旅する人のことはもうほぼ 100% 考えてないような感じがしましたね。だそこら辺は近鉄さんもちょっと、もうちょっと頭使ってほしいというか、気使ってほしいなと思いますね。
いろんな人が行って自転車とかね、道具持って乗って乗る人もあるやろ。
だから座席を確保することばっかり考えて、荷物を置くことは全く考えてないなという気がしましたね。
それはヨーロッパの電車と根本的に違うところですね。
そういうことです、ね、そういうことだから、そういう意味でも自転車の人は特急は使う方がいいかもしれないですね、今現状としましては。
僕は特急の意味あんまり分かりません。かっこいいし、電車楽しむ人は別やから、
そうそういうこと
です。交通機関としては急行で十分ですよね。
そういうことですよね、はい。で大阪線に乗りまして、さっき調べたら、どうもこの上本町駅から近鉄の大阪線っていうのが始まるみたいで、
でも難しいですね。
僕はずっとね、難波駅やと思ってたんですけど、なんかどうも難波から上本町の間は、なんか難波線っていうのがあるみたいですね。
そうみたいですね。何線か知らんけどね、この頃、尼崎まで行くから余計ややこしたんですね。
そういうことです。
尼崎まで行くんがもう、普通になってるように、どんどん来るわけや、
だから一番便利なのは、ほんま難波から、その三重方面まで乗り換え、機械なしで行くのがやっぱ一番便利なんですけど、どうしてもこの上本町で
総称もたらね、
降りんとダメなんですよね。
この焼肉の町まで行くんですよ。
鶴橋ね、
ここはもう全部来ますから。
あ、そうなんですか。
その代わりちょっと急行なんかやったらね、座席がない時もありますけどね、あこ行ったら次来ましてね、あこへ行くのが近鉄の根っ首ですね、あこは、余計忙しいですよ、だから鶴橋は。
なるほどね、今回はね、僕ら鶴橋は行きませんでしたけど ね、
うちの場合は難波行った方が楽やからね、一本で行けるからね、
はい、で大阪をずっと走っておりまして、途中から奈良に入るんですけど、 あの9時55分に桜井駅、
あ桜井いいとこですね、
来ましてですね、はい、あのやっぱり奈良に入りますとですね、うん、徐々に周りの風景が変わってきまして、うん、まあ一つは山が出てくる、
いいですね、
で一つはですね、あの川が出てくるとかあるんですけど、はい、もう一つですね、うん、まあ、奈良に欠かせないものと言えますと、うんうん、柿ですね。
なるほどね。
もうね、山肌にね柿の木がこれでもかっていうぐらいいっぱいございまして、ね、
はいはい、
まあ、これがまあ奈良のいいとこやなという感じがいたしましたね。
御所柿という有名な柿がありますけど、
そ今ね机の上に西吉野の、はい、まさにその五世とかあの辺りの柿やと思いますけど、
これは冬柿ですけどね。
そうですね、これめっちゃうまかった
ですね、そりゃそうですよね、
まあ、机の上にありますんで、
御所柿っていうのは五世市があのでからできたんですよ。だから五世市のテーマは柿色なんです、うん、あのテーマ色は。
あ、
うん、それほど、まあ、柿の発祥の地みたいなところですね。
そうです、まあ、だから柿が出るとなんか、まあ、奈良やなという感じがしましたね。
あ、まあ、柿はうまい果物ですよね、はい、これはもう本当世界一の果物や思います
。でね、このね近鉄大阪線で僕は思ったんですけど、まあ、当然普通の平坦な道も走るんですけど、奈良に入るとですね、急にこう上りが多くなりましてですね、まあ、ある意味登山鉄道みたいな雰囲気が出てくるわけなんですよね。
そういう杉の植林した山が迫ってきたりね。
そうそうそうそう、
なんかほんまにあの
でトンネルもね、いい結構長いトンネルがあって、
あ、
20秒走るトンネルとか、はいはい、30秒走るトンネルとか、やっぱりこう山間部を走ってる電車やなっていうのがよう分かりましたね、
うんうん、あの楽しいですね近鉄
楽しい、はい、
うん、
森の中の線路カーブ、車内巡回の初老のじいさんの車掌さんがいたりとか、
いい、ね、
まあ、だこう聞きましたらですね、だんだん畑が向こうの方に見えてきまして、
ね、
トンネルがまた30秒ぐらいのトンネルが出てきましたと思ったらですね、10時4分に今度はあの灰原駅に一時停車しまして、灰原、
ね、
まあ、っていう字がちょっと難しい、特に灰っていうのがですね、
そうですね、
初めての人には読めない、まあ、僕もあの車掌さんがこう言うてくれるんでね、あ、これ灰原っていう駅なんやなっていうのは分かるんですけど、
まあ、駅見たらね、鉄道ありがたいことにかなり古いがなくてますからね、
そう、最近 ね、 最近ね結構振り仮名売ってる、まあ、駅だけじゃなくてね、あの道ありとっても、そういう気遣いしてくれる人いますよね、うんうんうん、あれ嬉しいですよ ね、
いいです
ね。で灰原駅ではですね、まあ、多分今から登山をするような、
はいはい、
4人のお客さんが、
ね、
おっちゃん集団が下車しておりました。
楽しそうですねそれも、は
い、でちょっとここに来ますとですね、うん、車内がちょっとひんやりしてきましたんで、
は
い、僕は、そうそう、あの、ゴアテックスの上着をこう着てですね、ちょっと体が冷えんようにしておりました。でずっとまた行きましたらですね、今度はですね室尾口大野駅という場所に10時11分に停車いたしまして、
もう何回も降りたい駅ですよね。
あ、そうですか、うん、何があるんですか。
やっぱ室尾寺行くところなんですよね。
あ、寺がね有名なんですか。
あの、まあ、塔もあるしね、
うん、
台風で倒れてまた再建したとかね。
あ、そうですか、
まあ、本当おもろいところですよあの辺は。
あ、そうですか、
歴史がいっぱいあります、
まあ、あんまりここは人は降りませんでしたね、
まあ、そうかもしれんね、
うん、まあ、時刻的にねそんなに人が降りるような時間じゃなかったですかね、うんうん、
有名な勝負屋も近くにあってね、あっからバスで行くんですけどね、
はい、三本松駅、
はい、わかります、
停車いたしまして、うん、この駅はですね、ちょっと 右に斜めにカーブしてる駅なんですよ ね、
ね、カーブ駅でしたね、
はい、でその三本松駅を過ぎるとですね、うん、今度は赤目口駅と、
うん、あ、ここもよう降りました、
もうほとんどもう名張に近づいて、はい、おりまして、
滝があるんですよね。
そうそう、48滝っていう滝がね、ちょっと山の方に行ったら、ね、あの忍者の里の方なんですけど ね、
忍者の里も
ね、今回 そのあたり行きますからね。
そうですか、
あの大山椒魚のね、
あ、そうです、
場所もございますからね、
大山椒魚の養殖みたいとか、
そう、あ、養殖してるんですか。
養殖じゃない、観察ですね。
あ、まあ保護してる場所っていうところですよね、
うんうん、面白いです。あれ
で、そんなですね赤目口を過ぎて次に停車したのが名張駅、
はいはいはい、
ということで名張駅無事到着いたしましてですね、はい、まあ、ちょっとうとうと2人ともしてたんですですけど、まあ、ここでパッチリ目を開けましてですね、今から名張駅に
目を覚ませ
ちょっとですね、はい、ますね、
ちょっとその時の目覚め
ようってやつです。あ、目覚めてますか。
目覚めなき
ゃいけない。これちょっと名張駅の
はいはい雰囲気ですか、
はい、
なるほど、
まあ、動画ですけどね、
はいはいはい、
10時20分ですね、
10時20分とか寝てる人もいますね、
あのサラリーマンずっと寝てます
ね、目覚めませんねこの人は、は
い、この人はね多分ね伊豆川ぐらいまで、もしくは名古屋まで行かはる方かもしれないですね。
ちょっと瀬戸中であのね乗り越したかも分かりませんね。面白いバリントンがなんかの旅行バッグ
なんかなんか ね、 ねあの高級サラリーマンみたいですけどね、
すごいですね。じいさんも久しぶりに、
はい、
お坊さんが配しました感じの人です、はい。
でまあ、ちょっとここであの自転車の輪行袋がはだけたんでね、
直して
駅ホームで直して、で今からエスカレーターエレベーターで下に降ります。
なるほど、はい、
まあ、赤い棒を持った駅員さんが
そうでしたね、
いましてですね、
ちょっとあの静かなホームでしたね。
そうですね、ひらがな3文字でナバリと書いております。
はい、この急行電車も近鉄の標準色ですよね。
あ、そうなんですか、うん、
これよく見る 塗装ですよ、
ね、栗色みたいな、
そうです、
ね、芋色っていう
ツートーンになってますからね、はい、
はい、でエスカレーターがちゃんとエレベーターがちゃんとありましたんで、これで1階まで降りて、
なるほど、
で改札を出ましてですね、
うん、駅前ですね、
そうです、で、うん、駅前で今から自転車を組み立てて、
はい、
サイクリングスタートするわけなんですけど、僕らがですね、うん、ちょうど自転車を止めた場所、あのファミリーマートのコンビニの目の前なんですけ ど、
はい、
ここにね、
うん、
おっさんの銅像があったんですよ、
そうですか、
こんな銅像ですね、
うん、
でね、僕なんか最初手塚治虫かなと思ったんですよ、
なんでこんなとこ手塚治
虫、いやいや、この雰囲気見てみ、このスーツにベレー帽に、
あ、ベレー帽ですか、下から見てるからベレー帽は見えませんけど、はいはい、
ちょっとね写真を見てみましょうか、
そうですか、いや、ありがとう、
これですよ、
いやいや、
これ
あ、ほんまやね、ちょっとまあいわゆる昔の作家っていうのか絵描きさんみたいな、そうそう、昔絵描きってみんな必ずこんなあのしてはったから、ね、
で丸い眼鏡かけて、
あ、そういやせやね、
で左手はスーツの上着のポケットに入れて、
なんか本みたいなの持ってあります
か、そうそうそう、
卒業証書みたいなの持って
ありますね、そうで、まあ、手塚治虫がなんでと思ったら、この方ね、江戸川乱歩
さん
やったんですよね、
江戸川乱歩ですか、
本名がですね平井太郎さんという非常に、まあ、平凡な名前なんですけど、分
かりやすくていいですね、
この方名張市出身らしいですね、
です
当時は名張郡の名張町という名前がついてたらしいんですけど、
この方のふるさとですか、
明治27年
なるほど
名張市に生まれると、大正12年に作家デビュー、
そうですね、
その時のデビュー作がですね、
二
銭銅貨という、
なるほど、
まあ、二銭のお金っていうことですかね、まあ、どんな内容をやったんですかね、
まあ、怪奇小説とか探偵小説が多かったですよね、
そういうことです、日本における探偵小説の創始者で、昭和40年に東京で亡くなったということなんで、はいはい、まあ、結構早めというか
です、ね、
相当前に亡くなられた方ですよね、ま
あ、この人も面白いですよね、
怪人二重面相、
そうですよ、
もう孤島の鬼、
なるほど、
そういうタイトル、まあ、人間椅子、
なんか人間椅子って面白いですね、あれもね、不思議な椅子
やったんですね、教えと旅する男、はいは
い、なるほど、
他代表作多数と、
ね、まあ、土蔵があってね、この人の家がなんか確か、まあ、博物館みたいな、
あのね、この辺りにね、あ、この名張の市の中にね、生誕の地の碑があるらしいですね、
なるほど、
まあ、そこは僕行ってませんけどね、
東京ではその住んではった家が、作家やってはった家が、
はい、
土蔵を改造したかなんかでね、すごい資料がいっぱいあってね、あの僕もいっぺんチャンスがあったら行きたいなと思ってるんですけども、あのそれが確かなんか資料館博物館で開設されているということを聞いた
ことあ、まあ、こんだけ、ね、有名で偉大な方なので、
もうすごい人です、
ね、名張市の、まあ、言うたら名誉市民みたいな、
ね、
まあ、当時は、ね、名張町やったらしいんですけどね、まあ、
戦争中非常に苦しめられた人でね、
ああそうなんですか、
なんかちょっとスケベなような感じの放送説が多いんですよ
それ、それ別にあの苦しめられたと関係ないやろ、いやいや、
軍部が嫌がったんです、そういうような生ぬ
るいね、はいはいはい、
なんか女の人をなんかどうするような感じで、もう国情に向かんいうこと
で、ね、なるほどなるほど、
随分いじめられはってね、一時もうなんかしようとしてはったんですけど、あ、まあ、またもっぺん復活しはるんです
けど、ね、そういう感じですよね、
軍隊時代のああいう小説を向かうわけですね、軍国主義の時にはね、
確かにそうですよね、
まあ、大変だったと思いますよ、
平成25年の4月、
はい、
名張ロータリークラブ創立50周年記念事業
で
ロータリークラブはここの場所に寄贈したということが題材に書いておりました、
ね、あのブレザーのポケットに指入れて突っ込んであるのがおもろいですね、
左手をね、でネクタイもコペッてしてね、
分かりました、
アイロンの効いたワイシャツを着て、
はそういうことでしたか、
そういうことですよね、
はい、ありがとうございます、よく分かりました、はい、
でその江戸川乱歩さんの、うん、平井太郎さんでしたっけね、
平井太郎さん、
ね、平井太郎さん前のいい、うん、どう平井太郎さんも誰も分からんからな、だから江戸川乱歩やろな、
まあまあそういうこと
です、ね、まあ、江戸川の江戸地はやっぱ東京ってことですかね、
いやちゃう、それね、江戸川乱歩というね、
はい、
有名なそのこういうな怪奇小説っていうの、テント小説の大先輩人がいてあるんですよ、
はいはいはい、
ヨーロッパの方やった
ら、はいはい、
その人から、はい、まあ、それをまあ江戸川乱歩とこうしはったんちゃいますか、
まあ、いわゆる語呂合わせ、
語呂合わせもあって
感じ合わせはったんですね、自分
の尊敬しはる小説家のまあ方の
名前を
いただかれた、
まあ、面白い名前ですね、
乱
れる歩くとか
で、そう、
まあ、歩き回ったんかもしれないですね、
まあそれはまあ乱れはった
んでね、乱れまくったんでしょうね、うん、
面白い人ですよこの人、小説はやめられない
ちょっともう一回見んとダメですね、
うん、それ見といた方がいいですよね、
駅前のですね、うん、ファミリーマートで、
うん、
飴とクラッカーをそれぞれ一人ずつ購入いたしまして、あ、まあ、どうもね今回のサイクリングルートはあんまり食うとこがなさそうなんですよね、
そうかもしれない、
飯あの道の駅とかもなさそうやし、なんかソニー高原のね頂上のあたりもあんまり食堂とか、まあ、事前調査ではなさそうやったんで、ちょっとここは買っといた方がええんちゃうかと、あ、まあうね、まあ、天気はね比較的良かったんですけど、まあ、
ないと
やっぱり途中 何があるかわからないん
で、
まあ、一人ずつ僕は飴一時さんクラッカー買いましてですね、まあ、それをそれぞれ補給食としてリュックサックの中に詰めまして、そしてですねファミリーマートでトイレを借りて、
はいはい、
で今から出発いたしました、
なるほど、
駅前にですねスロープがございまして、うん、まあ、スロープを登りますと、
うんうん、
名張駅東口バスターミナルという場所が出てきまして、白いノンステップバスが何台か止まっておりました。まあ、このですねバスターミナルのですね、うんうん、横に大きな地図が2枚ございまして、
こっち行くとね、もう空を見上げるような大きな地図があります
ね。で、まあ最初はですね、やっぱりこの地図で、まあ僕らが今から行くところをこう確認しとこうかということで、
行きましょうか。
確認しました。
はいはい、了解しました。
まあどんなあの名所が名張にはあるか。まあまず最初出てきましたが、やっぱりあの駅前のあの銅像ですよね、平井太郎さん、生誕記念碑、江戸川乱歩でございます。
立派な駅になってますね。変わりましたね、この駅も。
はい。
スロープがあってね。
妖怪恵比寿。妖怪恵比寿。っていうのがあるんですよね。
あ、そうか。
8ですよ。7日じゃなくてね。
はいはい。
妖怪恵比寿。
本当らしい。タバコの匂いします
ね。はい。名張秋祭り。
はいはい。
初世界道。
ああ、初世界道。
初世界道。まあ僕らもちょっとこの初世界道の一部今から走りますけど、名張川の鮎釣り、
な
ばり牛汁、
なるほど、
いわゆる B 級グルメですよね。まあ、牛が有名な場所ですよね。
まあ、こういうとこ放牧にね昔やったんかも分かりませんね。
はい、でね、今度はね忍者の森っていうのが出てきまして、はい、赤目48滝キャンプ場、
はい、
少林寺湖ぶどういちご狩り。
ああ、やっぱぶどうが出ましたね。
少林寺湖っていうあの人造湖が、ダムがあるらしいんですけど、まあその辺りではぶどうとかいちご狩りの場所がいっぱい有名らしいですね。
そうでしょうね。
河内谷という。
河内谷。
河内谷ですね。
そうですか。
あの、香る落ちるに、渓谷の谷と書いて、どうもこれがソニ村の辺り、
うん、
ソニ村の辺りはね、奥河内っていうらしいんですけど、まあ何かこれも名前の由来はあるかもしれないですよね。
そうですよね。まあ秘境みたい、昔は秘境やったんですね、これね。
そうですね。
要は日本が霊かきさんなんかがここで名作残したりしはったんですよね。
あのね、ソニー村のソニーっていうのも、ね、古事記から来たとかいう、
地名辞典
ね、地名辞に書いてたとかいう話も来ましたんで、
ま
あ相当古いというか、まあ、1000年以上の歴史のある場所でございますね。
この辺から日本が始まった場所でもあるかもし
れませんね。名張市と宇田市と、
はいはい、
ソニー村という、その3つのあの市町村の境の場所はこの辺りでございます。
うん、なんかうだうだ行こうかって感じ
では
ね。
そうですね、はい、うん、であのバスターミナルの周りをちょっと今自転車で走っておりましたらですね、あの欄干のところに手すりのところにですね、うん、はい、ブドウ狩りの上り旗がパタパタと風にはためいておりましたんで、
ブドウ狩りとかみかん狩りとか、
そうです、
フルーツが多いところみたいな、ね、
そういうことですよね。
柿もあるでしょうし、当然のことながら、は
い、で駅前のですね道をちょっとしばらくまっすぐ行っておりまして、まあ駅前っていうのはやっぱりこう栄えてる場所なんで、
まあまあこの中心地のはずですね、
はい、で駅前の店なんかを見てると、
う
ん、この名張市の大体の性格が分かってくるということでですね、まあ僕今回あの自転車のハンドルに GoPro を取り付けて、スタートからゴールまで、ゴールのソニ村、あ、ソニ高原までをですね、ずっと撮影してたわけなんですけど、
今ちょっとバスが通ったら、まあ、映像見ながら言
う
てるんですけど、
そうそう、あのバスがまさに
あれ三重交通のバスですね。
あ、三重交通なんですか。
あれあの色は三重交通
ですよ。真っ白ですよ。
真っ白の中緑の
線、そうそうそうそうそう、
三重交通です。
あ、そう、あれがね、ターミナルの前にいっぱい止まってて、全部ノンステップバスでしたよね。
ここはだから奈良やないけども、
いや、これね、三重県です。
あ
の、名張市はね、三重県ですね。
あ、あ、そうでしたね、
三重県。はい、平尾っていう場所ですけどね、
はいはいはい、
この地、
はい、太郎さんですね。
田中屋だし巻き卵、
あ、
ね、駅前にございまして、看板を見るとですね、美味しそうな卵焼きの絵が、ね、描かれておりましてね、まあ、これまさに一等地ですよ。名張駅のすぐ目の前の、田中屋ですよ。
なんかこう、あの、
せんべい焼きそうですけどね。せんべい焼きそうですけどね。
中田屋です。
あ、中田
屋です。浜崎の中田屋よろしくお願いいたします。ね、あの、美味しいせんべい焼いてます。
あれ、何商店街でしたっけ？
あれ、あの商店街ね、ちょっと今、急に出ませんね。
立花でしたっけ？
中田さん怒るわ。立花です。立
花通り商店街。通りですかね。
あの横にまだ僕の知ってる人でね。
はい、あ、そうなんですか。
おもろい人が、
ね。まあちょっとあの、場所が今ね、急に、あの、浜崎になりましたけど。
急に飛びました、ね。
今僕らが走ってるのは、はい、三重県の名張市でございます。
そうです、
はい。お部屋探しはミニミニの名張店。
あ、なるほど。ミニミニはありましたか。
がございます。これ ね、
ね、
田中屋の隣です。
あ、ミニミニ、そう
です。田中屋の隣にミニミニ店があって、で、このミニミニ店の、
はい、
ミニミニの名張店の看板がですね、これまあ、意識したかどうか知らないですけど、
うんうんうん、
まあ、まだこの時はね、うん、10月なんで、まだあの事件は起こってなかったと思うんですが、
はいはいはい、
赤と白と青のトリコロールカラーでした。
すごいですね。ミニミニは。
そういうことで、ね、先取りしてましたね。10月28日の話でございます。
ミニミニ起こりますって、
はい。明大進学会という、はいはい、やっぱりこの辺りね、名古屋近いんで、明大進学会という、まあ、名古屋大学をが、こう、なんていうか、こう、想定したですね、進学塾が。
三重大学と違って、明大の。
明大ですね。
わかりました。
で、そこにね、こんな、いいことが書いてました。喜ばしいことが、
はい、
祝、
はい、
県立校全員合格。27年度と。
ということは中学校の子がそこに塾行ってた子が県立高校全員が合格できた
と。そう、まあまあ校っていうのがね、学校の校って書いてたんで、その中学校なんかちょっと高校なんかちょっと分かんないんですけど、
高校へ行ったってことでしょ、県立校っていうことは。
あ、まあまあまあ、そういうことですかね、うんうん、まあ、全員27人で全員合格したということ で、まあ、この辺りの方は明大進学科に行ってほしいなと思いますね。
いかに
もよろしい皆さん、仲良し調剤薬局、
ね、
名張駅前店、七買取の松岡。
ああ、松岡さん。そう
です。これね、店じゃなくて、看板が、
看板だけ。
電柱に書いておりまして。
まあ、どこか、もうちょっと旧市内にあるんですよね。
多分ね、近くにあると思いますね。
面白いね。
三軒ハウスというですね、
はいはい、
ひながなのお店がございまして、まあ、ここも不動産屋でございまして。
なるほど、不動産屋ね。
家と土地を売る店と。
そうですか。
まあ、非常に内容、具体的に何をされてるか分かる、まあ。
いや、いいですね。それはっきり書いてもらうと分かりやすいですよね。はい、
で、駅前の東口からですね、はい、しばらく自転車で走っておりますと、
はいはい、
平尾交差点という、
はいはい、
ちょうどあの、近鉄の大阪線の下をくぐるような、ちょっとまあ立体交差するような交差点があるんですけど、
よく分かりましたね、
はい、でそこのですね、平尾交差点を右折、あ、ごめんなさい、左折いたしましてですね、ずっとまたちょっと旧市街の道をですね、走っていきます、まあ、この辺りですね、綺麗に整備された車と歩道でございまして、まあ、ちょうど文雄君が見てるこの辺りだと思いますけど、はい、あ、これ大倉ね、大倉はですね、和歌山県を、和歌山市に本部のある、あのスーパーなんですけど、やっぱりこの辺りね、和歌山、三重、奈良のちょうどこう県境に近いっていう場所なんで、まあ、ここにあるですね、大桑はですね、大桑の中でもちょっと規模の大きい大桑でございまして、スーパーセンター大桑という名前がついておりまして、で普通の大桑と何が違うかと言いますと、まあ、これも僕はホームページを見て話をしてるんですけど、ここはですね、大桑だけじゃなくて大桑の中にですね、別の店舗も入ってるんですよ。まあ、例えば、くら寿司。まあ、これ大阪の寿司屋ですけど、くら寿司があったり、くら寿司は大阪ですね。
そうですか。う
ん、はい、あとはね、カラオケレインボー、
うん、
イタリアンレストランのボーノとか、
うん、
まあ、いろんな施設が入っておりました。
うん、
で、この大桑自身はですね、まあ、食料品もあるし、酒もあるし、
まあ、ですよね。
そうです、住居用品もございますということでですね、まあ、いろんな商品が売っております。
はい、
まあ、言うたら、まあ、中心地ですよね、この辺りはね、
まあ、
名張市のね。その大桑のですね、横にはですね、プロショップの勝木という、
うん、あ、そうですか、
フィッシング&アウトドアのお店もございました。
釣りですね。
はい。
あ、なんと、
国土交通省の名張川出張所。
はいはい、
今走ってますのがですね、
はい、
国道165号線という、
立教でしたね、上に鉄道が通ってました、ね、
道がございまして、まあ、これですね、実は名張駅からですね、
うんうん、
この165号線の間も結構いろいろあったんですけど、まあ、文雄君がですね、もうスーパーセンター大熊の話をしてしまったんで、
ね、
その間のことは僕はちょっとこう省略してるんですけ ど、
はい、
実はその間にですね、
うんうん、
名張川を横断したりとかですね、
うん、
まあ、あの大橋を通ったりとか、大きい橋を通ったりとか、いろんな面白いことがございまして、まあ、その言うたら、名張駅からこの街中の道を走って、ちょっと今郊外の一歩手前ぐらいのところに来てるのがこの国道165号線でございます。あの通方面にも行きますし、桜井方面にも行くという国道165号線で、結構まあ大きな国道といいますか、まあ、車道自体はね、片側1車線 の、 あの2車線道路でそんなに大きくないんですけど、あ
の映像見てたら車道の横にちゃんとした柵がついとってね、
はい、
安心したあの歩道行ってる
もん、ね、まあ、ただね、自転車では非常に走りにくい場所、自転車のことは全く考えてない国道でございますね。
まあ、まあ、これはなかなか考えてるとか、
鈴木名張カーサービスセンター、やっぱ鈴木が出てきましたね、
はい、
アルトとかエリオとか、中国料理が来ましたね。
そうですか。
名前何やと思いますか？
頂
上じゃございませんよ。
頂上やったらいいんですけ
ど、ね。トンコでございます。
あ、トンコの方
ですか。トンコってなんか結構いろんなとこでね。
あの、阪急宝塚線
の豊中駅前もね、なんかトンコっていう中華料理屋さんあるんですけど。
あれ、なんかまあ名前だけ見てるとチェーン店みたいに思いますね。
関係ないでしょ、多分。
いや、わからん。
もうないでしょ、多分。関西リサイクル株式会社。
あ、なるほど。
紙の原料を売ってる豚屋さんみたいですね。
なるほど。
ケーキカフェレストランのソレイユ、
はいはい、
フランス語で太陽のことでございますね。
はい、
まあ、そんなですね、いろんな店をこう見ながら、ずっと今、国道165号線を走っておりましたらですね、瀬古口中という交差点。あの、ランナーの方でね、瀬古さんっていう方がいましたけど、あの三髄の瀬古さんですよね。瀬古口中交差点ではございまして、まあ、これすぐ隣ですね、名張川が通っておりまして、ちょうど今僕ら名張川沿いに、ずっと165号線を走ってる感じなんです。 ですよね。
そういうことになるんかね。
そしたらですね、はい、まあやっぱりこう大きな川があるとこはこういうことがあんねんなと思いまして、うん、この瀬古口中交差点はですね、うん、大雨の時は冠水注意の、
なんとなんと、
注意書きがございまして、
一部川になんやね。
そうですね。冠水するからか、うん、もしくはこの165号線の交通量が多いからかわからないんですけど、うんうんうん、この165号線を横断する形で歩行者用の立橋も、
うん、
この瀬古口中交差点にはございましたね。
それやっぱ意味があるんでしょう、それは、ね、
そういうことですよね、
うんうん、
でしばらくまっすぐ行きますと、うんうん、近鉄大阪線の線路の下をぐーっとくぐる国道になりました。桁下制限は 4.2m、まあ、比較的ね、やっぱりトラックなんかも多く通る道なんで、桁下制限も高めに取ってる感じが
1.5 というわけにいきません
ね。しましたね、
はいはい。
登録名物羊羹漬け知ってますか、文雄君？
いや、あ、羊羹漬けね、
羊羹漬けなんか ね、
ね、
白いね、
うん、
なんやろあれ、売りかなんかの、
うん、
白売り、何売りってか、うん、売りかなんかのね、真ん中をこうくり抜いて、
うん、
で中になんか昭和とかなんか入れて、
う
ん、なんか2年ぐらい漬けた食い物らしくて、
ちょっとそれ違うだね。僕は真珠漬けっていうの聞いたことはね、これ三重県来た
っていうかね、なんかね、うん、あの実はね、この羊羹漬けの他にもちょっと行ったところにですね、伊賀漬けっていう看板もあって、
う
ん、名前が違うから違うもんなんかなと思ったら、うん、なんかどうもその商品名らしくて、伊賀漬けも羊羹漬けも多分映像で見る限りは
振り抜きやな、
同じもんやと思いますんで、もしかして今の何でしたか、伊勢、
いやいやいや、真珠漬けっていうのはね、
真珠漬け、
真珠貝があるじゃないですか、
うんうん、
それ外した時になんか真珠貝の貝柱みたいなもん
ね、はいはい、あるな、
なんかこう酒漬けにしたみたいな、それだからもっと海側の見えです
、そう
これ山側やから、
山のだから野菜を使ったね、
野菜、こちら山間の漬物がには見えけど、
そうかなりね、
うん、
珍味らしいですよ。
あ、そう、へえ、そうです。
養う肝臓の漬物の漬けで。
羊羹ね。あ、これ羊羹の広告出るな、近鉄の出てますとね。
そう、宮崎屋というね。
宮崎屋、それ有名なところですか。
とこの看板でございまして、今でも会社ございまして、ウェブをチェックしてみますと、
う
んうん、羊羹漬けのどんなもんかっていうのが詳しく書いておりました。
ただ、もう一つそれに似たようなものは出てくる。
伊勢漬けですね。伊勢漬けもね、ホームページございましたね。
そうですか。
まあ、多分だからここら辺の地域の漬物やと思います。うん、それにそれぞれ会社ごとに名前つけたらこうなる。
ね、はい、くり抜くっていうのがおもろいね。
そうです。
内臓みたいなところの中に突っ込むっていうもん、
ね、うん、そういうことですね。ジョイフル24時間レストランがございました。
なんか聞いたことある名前やな、
はいはい、速度自動取締り路線、
はいはい、
国道165号線、
あ、
気をつけましょう。
まあお前ら大丈夫やわな、何歩出しても、
まあ出ても 2、30キロやと思いますね。美濃和中村交差点というところでですね、宇田川を横断。
わなかってどんな字か、この
あのね、美濃の実ですね、竹冠、美濃っていう字ですかね、あれに曲がると書いて、
あ、そう、
はい、曲がるって、あの楽曲曲っていうんですね、あれで美濃和中で、あと中国の中で、
あ、ね、
美濃和中村、
珍しいな、
れ、はい、これ読めないですよね、ちゃんとあの道路標識に振りがなくてたんで、
う
ん、僕は読めたんですけど、
まあ、非常に珍しい名前やね、はい、和中
で、このね、宇田川を横断したあたりからですね、
うんうん、
まあ、徐々にですね、ちょっとこう家々が少なくなってきて、で同時にですね、空が開けて、で緑色の山がですね、目前にこう広がるという、まあ要するにちょっと田舎道にこう入ってきた雰囲気が
しましたね。まあ周りが全部その山やっていうのが、これまた妙な安心感があるわね。
そうそう、あのなんかね、こう吹く風がね、な
ん
か妙なもんがあるんですよ、あれ。まあちょっと表現できないんですけど、うんうん、なんか肌にまとわりつくと言いますか、
盆地の風かもしれんね、
かもしれないね、うんうん、あんた結構ね、風きついですよ、盆地やから、
うんうん、
あのなんかまあ言うたら山から降りてくる風なんかわからないですけど、うんうん、まあ向かい風が多かったんで、うん、ちょっと辛かったですけどね、こう走るときはね、
はい、
三重豊ペット名張黒田店が出てきまして、
はい、
まあ、あの大きなやっぱりこの辺り土地がね広いから、うん、かなりあの車もいっぱい展示しておりました。
車が生活の必需品やからね。
そういうことです。
まあこういう時こそやっぱり車屋さん頑張ってはんで
しょうね。まあ、さっき鈴木の店もございましたけど、まあ、
今度はあの車なかったら生活できへんもんね。
そうですね。
まあそんなことないですよね。
まあ、一応電車も通ってるんですけど、まあやっぱり電車ってそんな細かいとこ行かないですから、
う
ん、バスもねあるらしいんですけど、まああんまり本数も少ないでしょうね、これはね。
まあ買い物とかあんなんではやっぱり軽音とかね、
そうやな、
そういう車がないと無理でしょうね、
うん、黒田交差点というところがございまして、
うん、
この交差点はですね、パチンコスロットのキングというお店がございまして、
これもあんねやな、
まあ、あの景気のいいことにですね、
う
ん、スロット設置台数が地域最大と書いておりまして、まあこういうことしないんですけど、やっぱりこの辺りのでは、うん、あのかなり大きな店のようですよね、
まあ、まあ泣いてはる人とかハマってる人も
いるよね、そういうことですよね、はい、 名張警察署の看板がございまして、はいはい、シートベルト、これが私の命綱ということでございまして、巨大な看板が書いておりました、うんうんうん、奈良49キロ、桜井25キロ、室尾7キロの看板が出てきました。国道165号線でございます。ここでね、面白い名前の地名が出てきました。このね、165号線、まあ、僕が走った地域だけかもしれないんですけど、あの地名がね、なんか特別の看板みたいなんで表示されてるんですよ。これがね、あの意外と目に入るというか、5メーターぐらいの丸い円筒形のですね、柱がこうぐーっと歩道沿いにありまして、そこからですね、まあ、長い部分が1メーター、短い部分が50センチぐらいの、こう四角い旗みたいなのがこう飛び出てるんですよね。で、そこに、まあ、例えばさっき言った黒田やったら黒い田んぼと書いて、で、その上にアルファベットで、KURODA と書いてるんですよ。で、今僕らのいるとこはですね、結ぶ馬と書いて、ケチバと読む。
あ、ケチバと読むんですか。
はい、そういう地名。
ケチと読むんです、ね。
ケチと読むらしい。
ゆいやなし
です。そうです。ケチバでございましてですね。まあ、これもちゃんとそういう地名版があって、アルファベットのあの振り仮名が売ってるんで、あ、まあ、僕らみたいな部外者でも読めるっていうね、
それはいいことですね、
はい、これ楽しいですよ、
うん、そやっぱり、まあ、地名で本当に大事な情報やからね、
そうそう、
あ、そうですか、
サークル系が、
サークル系
出てきました、これ確か、
は
い、あの名古屋系の会社と思うんですけど、サークル系のコンビニのあるですね、関目口交差点という場所がございまして、まあ、ここをですね、左折いたしまして、
はい、
この国道165号線からは離れて、
分かれた、
はい、で、はい、県道543号線を南下、ここからいたします、はい、うん、ちなみにですね、165号線このまま74キロぐらい直進すると大阪に着くらしいですね。
そうですか、
道路標識に書いておりました。
書いてましたか、
はい、で、ここをですね、しばらく行くとね、面白い名前の橋がございまして、避けるという字に、あの、避難の日ですね。避難の日にですね、山水のあの、溢れるという字。水が溢れるの。
ああ、そうですか。
溢れると書いてですね。
読み方わかりません、
ね。飛越橋という。
そう、比越と読むんですか、はい、まあ、越と確かに越境の越かな、
そういうことです、あの、まあ、だからマスみたいな字ですよね、
あ、なんか、
あの、酒のこのこう、受けるやつですよね、
まあ、
それに三髄がつくやつで、比越橋、
なるほど、
で、多分ね、これね、で面白いのがね、この比越橋のすぐそこに、今度、赤目口橋っていう橋があって、まあ、言うたらね、あの、橋がこうつながってるんですよ。で、なんでこんな橋つながってるんかな、この言うたら隙間ないのに別の橋なんですよね。で、
橋と真ん中がつながってるわけです
ね。つながってますね。
真ん中で橋と橋がね。
そう。で、なんでかなと思って、こう、ちょっと見てみますとですね、赤目口橋の下には、宇田川が流れてるんですよ。まあ、そんなに大きい川じゃないんですけど、ただこの比越橋は、言うたら宇田川の河川敷にかかってる橋なんですよ。
あ、そう。
ということはね、これ多分僕の想像なんですけど、今は、水量の少ない宇田川ですけど、
うんうんうん
うん、まあ、大雨が降ったりとか、洪水の時に、多分ね、こっちの、比越橋の方まで、水がこう、溢れるんですよね。だからそういう、溢れた水を避けて、橋を、川を横断するっていう意味で、多分これ、比越橋っていう名前がついてるんやなと、僕は想像してますね。
まあ、覆ってるかどうかわかりませんけど、
ね。竣工がね、58年の2月と書いてまして、まあ、昭和58年やとしたら、そんなに古い橋でもないなという、あの、比越橋の方ですけどね。書いておりましたんで、まあ、そんなですね、県道543号線の面白い橋2つを今横断しております。
改良工事があったんでしょうね。
だからもともとは橋なかったかもしれないですね。この比越橋は新しい橋ですかね、昭和58年ですからね、
直結したんですね。
だからそう、そういうこと
でもいいよ、
そういうことですよ、
ね、まあ、ありがたい話ですね、
はい、
あ、なんと面白いね。
これすごいですよ、全部 GoPro に映ってるんですよ。
GoPro 見ながら、
そう、今僕ずっとまとめましたんで
ね、
いやいや、あの、面白かったですよ、やっぱ GoPro 4にしてね、かなりこう鮮明に細部まで映るようになったんで、例えばこの竣工年月日とかっていうのも分かるようになりましたね。
今それ、ね、拡大して分かるっていうのはやっぱり解像力良くなったっていうことでしょうね。
かなり良くなりましたね、
あ、よかったね、それ
。赤目城6という交差点です、
はい、
城6っていうのはあの竹っていうですね、1条2条の城に、
はいはい、
あの6と書いて、
ね、城6っていうのよく聞きますね。
赤目城6交差点、やっていきまして、近鉄大阪線の線路下をまたくぐって、
またくぐって、
はい、こっちはね、桁下がね、さっきの国道165号線よりもちょっと低いです、
うん、
さっき 4.1 メーターやったんですけど、
まあ、
今はね 3.9 メーターで、
あ、まあ、それでもまあまあありますやん、
まあ、比較的ね、あの、高いあの桁下でございまして、で、ね、でこの大阪線のですね、線路をちょっと行ったところに 赤目口駅がございましたんで、だから僕らね、名張駅まで行ったんですけど、本来降りるべき駅はこの赤目口駅やったんやなという感じがいたしまして、まあそれでもね、名張からこの間の風景っていうのは見れましたんで、まあラッキーやったなと。
ソニー公園行くだけの目的の人
やったね。そうそうそう、赤目口駅で降りた方がいいですね。
なるほど。
第三銀行という、面白い名前の銀行が、赤目支店というのが、ちなみに赤目っていうのは赤い目、レッドアイでございますんでね。僕絶対ずっとこれ関目って呼んどったんですよね。
あ、そうか、関目はまだ京阪にその駅あるけど、ね、そうそうそう、字がちゃうわね。
そうそう、こっちは赤い目でね、赤目と
関所の関です。
そうですね、はい、クイーン美容室という、すごい小さい可愛い美容室がございまして、しかもね、これちゃんとチェーン店ですよ、関目店と書いてましたんで、ま
あ、クイーンチェーンがあるやね。
そう、お姫さんみたいなね、
なるんでしょう、
美しい容姿にしてくれる多分美容室やと思います、
まあ、それはもう間違いないと思います。
でそのクイーン美容室からちょっと行ったところにはですね、居酒屋のしげるという、
しげるちゃんですか、
あの草冠のしげるですけど、清州滝自慢という、
あ、そんなんかな、
まあ、これからちょっと行く48滝関連のですね、これかなり有名な酒らしいですよ。
そうです、
日本酒では。
私は全然わかりません、ね、はい、
あの日本酒の品評会とかで、あの金賞を取ってるような酒みたいですね。カラオケ貸し切り歌い放題もしげるさんはやっております。
まあ、どんどんされてください。
はい、結納センター勝村という。
ああ、そうか。
まあ、結納センターでね、こういうところ独特の、あの店ですよね。京都のあたりもね、伏見のあたりに結納センターが僕何回か見たことあるんですけど、
まあね、
祝儀用品の専門店と。
まあ、祝儀です
ね。祝儀ですね。結納祝儀用品の専門店。
そうですか。
スクールゾーンが出てきまして、
はいはい、
名張市立の赤目小学
校、赤目小学校、
この辺り出てきますね。
そうですか。
上坂内科とかね、赤目町団という、
はい、
あの奇変の団で、壇上の団ですね。
あ、分かる分かる。
赤目町団という、これ地名みたいなんですけどね、なんで、ね、団地区ですよね。
そうですか。
この辺りの地区名で言いますよね。超巨大横断歩道看板が、うんうん、出てきました。
へ、
これ何やろ。あ、これあれですね、あの、まあ、この辺りですね、先ほど言いました、うん、あの赤目小学校という小学校がございまして、で、うん、で今僕らが走ってますのが県道のですね、うん、543号線という場所なんですけど、まあ、道がね、非常に狭いんですよ、狭いんですけど、うん、ただ国道165号線とつながってるんで、うん、結構交通量が多くて、あ、まあ、配達の車とかね、大きなトラックとか
入ってくんだよ、ね、
タクシーとかこう頻繁にこう走りますんで、うんうん、まあ、スクールゾーンもありますから、子どもたちの安全のためにですね、うんうん、この小さな道路をですね、こうやってこう、うん、この字型にまたぐ看板がありましてですね、めっちゃでかいですよ、高さ
すごい、
あの地上からの高さも5メーターぐらいあるんですけど、
橋じゃないですね、
橋じゃないです、
看板です、
看板です。でその看板の真ん中に、うんうん、横断歩道の漢字がこう書いてるんですよ。
なるほど。
だからここは横断歩道がこの後あるから、スピード落とせよっていう意味の、まあ、警告ですね。
あ、まあ、それからそういうのは事故があったんでしょ
う。そうそうそうそう。
あったからやったんですよ、ね。
そういうことです。まあ、すぐ手前に、まあ、交番があったんで、まあ、それもあるんでしょうね。まあ、やっぱり交番は治安維持のためにありますからね。
ひょっとしたら交番もそういうわざわざ作ったのかもしれない、
ね。かもしれないですね。
事故があったんでも大きな、はい、多分ね。
でそのですね、横断歩道の看板を過ぎますと、横断歩道はちょっと僕は確認できなかったんですけど、清州滝自慢のですね、お店が出てきまして、まあ、そこにこう書いてましたね。
はい、
全国新酒鑑評会金賞受賞、
うん、ああ
通算9回と書いてまして、
ああ、
新酒のそういうなんか評価会があるんですね。それで9回金賞を取ったという、そういう滝自慢という。
なるほど。まあ僕は酒のことわからんからね、
はい、これちょっと僕飲んでみたかったですけどね。まあ自転車なんでね、アルコールはダメやから、
まあ、全然です
けど、そういうことですね、はいはい、うん、伝統的な日本家屋、そして水田、
うん、
畑に囲まれております県道でございます。
美味しい酒ができそうな雰囲気やね。
そうですね、うん、そして飛び出し坊や、そして女の子の飛び出し坊やも
女の子でしたか、
目立ってきましたね。
そうか、やっぱりね、事故があったと思います。そういうことですね、ように、かなり有名な事故かも分かりませんよ、
はい、でそんなですね、道をずっと走っておりますと、
うん、
こんな看板が出てきましたね、はいはい、一時避難地と。
なるほど。
これやっぱりね、僕宇田川の氾濫やと思いますね。
でしょうね。まあそれしか考えられないね。津波が来るわけないしね。
そうですね。この辺山奥ですからね。
地震も、
まあ、さっきのですね、比叡橋もあったでしょ。多分ね、まあ、あの宇田川かもしくは名張川が氾濫するんですよね、この辺りは ね、まあ、
ね、急にバーとか水水量が増えてくるかもわから
ない、
ね、
普段はそんなにね、なんか僕が行った時はそんなに水量多くなかったんですけどね、
普段少ないところ急に来ますからね。
そうなんですよ。吉田正美という、
ええ、
講演会の連絡書がございましてですね、まっすぐに熱く誠心誠意と、
まあそれはいいですね、
まあ、なかなか良い政治
家としては一番大事な素質ですよね、
はい、
まあ、その人があるかどうかは現下は分かりませんけど
そうですね、はい、でずっと走りましたらですね、うん、今度さっき言いました、うん、羊羹漬けと同じ似たようなもんで名前の違うですね、胃が伊賀越え漬けですね。
越えるんです。伊賀
越えですね。
伊賀越えする
んです。まあだから三重の伊賀から奈良に越えるっていう、この辺り峠道、まさにソニ村に行くとこなんですけど。
ちょっと一本馬の下駄の人が歩いてる
そうなんですね。そう、まさに高重さんの場所ですね、昔から伊賀に伝わるお漬物、
なるほど、
伊賀越え漬けの看板が出てきましてですね。
一旦旅館漬けも伊賀越え漬けも食べてみなきゃ
ね。そうですね、うん、一回でも文雄君漬物どうや。
いやまあそんなに好きでもないけど、まあまあ発酵食品やからね、うん、そんなに嫌いじゃないんですけど、
一回試してみや。なんかネットでもね、取り寄せできるみたいな、
まあ、そこまでしまへん、
あ、そうそうですか、
ちょっとね、はい、チャンスがあったら食べてみますね。
赤目公民館祭りのポスターがございました。
は
い、で畑がね、うん、さっき言いましたこの辺り県道沿いにいっぱいあるんですけ ど、
ね、
その畑にね、立派なフェンスがあるんですよ、
はい、
でまあ普通ね、このフェンスってなんか僕イノシシよけとか
鹿とか、
鹿とかね、うん、そういうね、まあ、そう思うじゃないですか。ただね、うん、ただ不思議なことに、うんうん、県道の右側にはフェンスの張った畑があるんですけど、うん、
右にはな、
左側はね、同じような畑があるんですけど、フェンスが張ってないんですよ。でこれもしかしてイノシシじゃなくて人ちゃうかなと、うん、まあ、なぜかというと、
うんうん、
県道の右側は、うんうん、言うたら県道と同じ高さに畑があるんですよね。で、左側は、うんうん、県道からちょっと1メーターぐらい下がったところに、うん、まあ言うたらここ段差になってるわけなんですけど、うんうん、畑があるんですよね。で、なんでやろうなと思って、なんかもしかして誰かこう盗む人がおるんかなとか、ね、だってそれやったら動物やったら左の方もやるべきじゃないですか。別に動物そんな段差関係ないでしょ。だからあいつら生きよるでしょ。
どうやろうちょっとわからん、
ね、道沿いの畑だけ、うん、この3メーターぐらいの高さの、3メーターちょっと言い過ぎやな、2メーターぐらいの高さの、多分電流かなんか流れてるんですけど、フェンスがこう張り巡らされてて、これはもしかしたら人用なんかなと、人を避けるためのフェンスかなと。
人にのようでフェンス電流流れて
る、電流流れてないかもしれないですよ。
いや、まあ、ちょっとしたこれは問題のもんやろね、
うん、ね、前ちょっと今年ねそんな事件もありましたしね。いや、流れてるかどうか分かんないですけどね、
まあ、そういうふうに感じたわけですね。
そう、そういうことです、そういうことです。ビニールハウスもございまして、
ね、
まあ、何作ってんのかなという感じ
で。なんかまあ、訳あるからしはったんでね、そういうで無駄な投資はし
へん。かなりね、ぴっちりフェンス張ってはった。途中、ないとかないんで、もう一回ピーッとこう、
いや、すごいそれ。
この折り曲がる部分もね、90度にぎってきれいにしてはったんで。
やっぱり、よほど貴重な作物があるんかもから
ね。山の方行ったら松茸あるんですけど、またここはね、松茸じゃないんでね。
なるほど、そうですか。
赤身48滝あと3キロの看板が出てきまして、
はい、
ずっとこう行っておりましたら、うんうん、今度はですね、うん、県道567号と、まあ、僕らが今走ってる県道でございますけど、そしてですね、うん、県道784の分岐点が、うん、まあ、いわゆる追い分けといいますかですね、うん、道がこう、
三差路
ですね、そうそう、三差路で二手に分かれるところがあるんですけど、うんうんうん、まあ、このですね、分かれるところのこうちょうどこう分離帯の三角地帯にですね、大きな看板がございまして、はい、赤目温泉っていうこの辺り有名らしいんですけども、やっぱりなんかこうちょっと火山系のとこなんですかね、
やっぱりそうやね、
まあ、お湯が湧くということなんで、うんうんうん、湯本赤目山水園という、山の水の公園の園で山水園の看板がございまして、で本来ね、僕らね、こっちの県道784の方にこう入らんとダメやったんですよ。言うたら今走ってる567から784まで行かなダメやった、こう左折せなダメやったんですけど、ちょっとそれをね忘れてまして、そのまま県道567を直進してしまいまして、まあこれがね実はちょっと大変な事態といいますか、こっからねかなり上り坂になるんですよね。まあ、言うたら山道のとっつきになるわけなんですよ。で、このね、県道567、まあ、間違えた道の方まっすぐ行きますと、うん、赤目48滝の方向なんですよね。
あ、もうまさにその、滝の方行ってまうよ、
ね、はい。滝の方行ってしまいましてですね、まあ、滝の方着いたわけですよ。まあ、途中ね、ちょっとした小さい村もあったんですけど、滝の方着いて、ね、で、このね、滝の、町というか、村がね、
はい、
うん、 めちゃめちゃ面白かったです。
あ、割と道狭いでしょ、
ずっと。めっちゃ狭いですよ。ただね、あの道を、あの巨大な観光バスが通るんかっていうのも不思議でしたけどね。
本当、あ、これ行って僕もそれを感じてね。
はい。
大変やな。
入り口にね、観光バスの駐車場がございまして、もう3台止まってました。
ああ、なんと。
で、あたりはね、ものすごいたくさんの観光客で賑わっておりまして、
やっぱり今でもそうですか。
忍者修行の森という
、うわすごい。
名前がついておりますね。
忍者ですね。
はい。で、いろんなお土産屋さんがございまして。
山椒ばっかりやったんやけどな、ここは。
今ね、忍者です。
ね、
山椒は多分あんまり客入らないでしょうね。
あ、まあまあ、あいつも地味やしな。ちょっともうちょっとなんか芸をしよった
ら
いい
ね。まあ大阪に住んどったらね、
動きは
ね、水族館行ったらいますしね、山椒はね。あの箕面の滝のあたりもたまにいますしね。
まあ密度はちゃいますよ。
ああ、そう。
ここは陽気おり
まん
ね。
けどあんまり気持ちいいもんじゃないですよね。
う
ん、まあまあね、まあ僕は嫌いじゃないですね、山椒はね、まあ。いろんなですね、
忍者の方が接気力があるんでしょ
う。そうやな、何軒かお土産屋さんがあるんですけど、まあ僕らが自転車で通った感じでは、山椒はなかったな。
山椒の土産はね、
土産というかね、山椒魚の、
いや、あれは土産にできませんけどね
天然記念物ですからね、
うん、それは飽きません
。山椒魚の例えば、うん、模型があったりとかね、
あるいは山椒のゆるキャラとか、ゆるキャラとか、
そうそうそう、
あれゆるキャラにしにくいな、あれは。
ああ、まあけど、
いや、あれは地べた這いずるまらなあかんもな。
ああ、まあけどゆるキャラやからな、うん、動き方は自由やからな。
目もこんなどこにあるわからへんの小さい目やしやで。
サラマンダとか言うね、確かね、
まあ、そうでしたかね、
確かね、まあ、日本のやつは知りませんけど、うん、まあ、ただまず僕が言いたいのはですね、はい、その山椒魚の記述はお土産のどこにも見当たらなかったですね。まあ、あったかもしれないですけど、まあ、で、目立ったのはね、
お前らの面熱かなんだよ。
はい。忍者です。
忍者です。
目立ったのは忍者の看板です。
ああ、そうですか。
もう
か、
店のですね、壁の至るところにですね。
忍者、昔は山椒魚やってんけど、何回も言いますけど、
ね、忍者の人形がいっぱい貼り付けられてお、おりましてですね。あ、やっぱここは忍者で、売ってる町やねんなと、
まあ、海外も有名やからな、そうです、忍者言ったらね、
忍者修行体験エコツアーっていうのもあるみたいですね。
なんと一歩目下駄ですね。
そうです、はい、でちょっと先進みますとですね、まあ、ちょっと上り坂やったんですけど、進んでみますとですね、こんな看板が出てきましたね、四季の宿、
あ、そう、
滝元屋という、
まあ、滝元
門って元ってのは本の本っていうですね、
まあ滝のね一番根元にある
そういうことですね。直進急坂の上にありますと、
うわ、
辛いな、書いててですね、あ、これ怪しいと、地図見てもどんつきなんもないぞと、
まだ気付いてへんねんお前
いうことになって、でまた iPhone で調べてみますと、
なるほど、
あ、さっきの分岐点、
なるほど、
784の方行かなあかんかったんやっていうのが分かりまして、
滝本屋さんのおかげや、
そういうことですね、ここの、あの旧坂がなければもう僕らまた上の方まで行ってた、
滝本屋まで行ってた
可能性がございましたね。
滝本屋で、ね、入るほどお金もないし、
はい、らは、うん、名物草餅の看板を手前にですね U ターンしまして、
なるほど、
今度はまた先登ってきた道をですねまた下って、
なんとな、
この下り快適でしたけどね、
まあ、快適やったけどそんな分エネルギー
の上りは辛かったですよ ね、
よね。
でさっきのですね再三水園の看板を、うん、まあ、右折いたしまして今度は県道784号線、これがね、はい、今回の一番辛い坂道でしたね。
まだきつかったよね、
はい、こっか、いや、こっ、あの、今まだね、あの滝まではそんな大したことなかったです。
あ、そう、
これやっぱね県道784っていうのがね、まあ、あの予策じゃないですけどね、かなりきつい、
まあ、いわゆる国道というやつ、ね、
そうです、あのひどい道の
残酷の国
道、そうそう、こっちは県道なんですけどね、
根県や、
そういうことです、赤目掛け線という掛けっていうのがね、どうもあのソニ村のなんか掛け地区っていうのがあるらしくて、掛けってあの掛け軸の掛けですけどね、
すごいな、
赤目掛け線という名前の県道でございます。
何かこう掛けって出てくるの怖いね、
はい、あ、まあ、ちょっと忍者みたいな感じでしょ、掛けっていうのが、まあ、ちょっと忍者から離れてますけどね、ソニ村はね、
あんまり忍者ってね、
はい、
うん、昔言わんかった、
少林寺湖ぶどう狩り、
はい、
10月の31日までということで、あ、まあ、僕らがボラボラしたのがですね10月の後半やったんで、
もう終わ
ってんだよ、だから、あと、まあ、あと3日ぐらいあったみたいですよね、
最後のぶどう狩りです、
はい、7月の20日から10月の31日までの上りの看板がございました。
ぶどうが見たくなってきました、ね、
そうですね、ぶどう美味しいですからね、
は
い、
もう今日ね、もうこの柿は先ほどからメンツってしゃあないんですけども、
はい、関目山水園の入り口が出てきました、
はい、
さっきのカーブのところあくまでも宣伝なんですよね、
なるほど、
ここのカーブを曲がってしばらく行くと山水園の温泉が出てくるよと、あ、まあ、宿が出てくるよということでございまして、まあ、駐車場がねやっぱりこうお客さんがいっぱい来るんでしょうね、第3まで、
いや、
第3、第1、第2、第3駐車場、
やっぱりこれも名古屋の観光圏かな、ここらは、
そうかもしれないですね、まあ、なぜかというと、ね、あの、まあ、こんな山奥の駐車場やのに、EV の、いわゆるあの電気自動車の充電所があるんですよ、
面白いですね、
チャージングポイント、EV200V って書いてましたんで、だからやっぱりこう、トヨタ系とかね、
まあ、ね、
あのやっぱ車には強いんやなという感じがいたしましたね。
そうですか、へ
で、こんな看板出てきましたね、
あったあった、
ソニー高原、 奥か落ちへの矢印、
まあ、ちの
か香る落ちるで奥か落ちへの矢印が、
あそう、
まあ、このままこの剣道まっすぐ行ったら、
まあまあ、ソニーはもっと奥やもんね、そうそう、高知からまだもっと奥やもんね、
そういうことですよね。でね、山水園の
行くんやろね、これはね。
もう1時間超えてますね。
いやいや、これ何かしらと全然動いてへんというのか、なんか山椒魚の歩みみたいな感じがして、
山椒魚がちょっと早いですよ。
まあまあ、
僕らちょっと山椒魚も早いです
よ。ただ飲むしか、君らは、は
い、山水園の第3駐車場を過ぎたところからですね、徐々に上り坂がきつくなってきまして、うんうんうん、杉林の道をですね、ひたすら登っております、う
ん、あ、なるほど、
まあ、どうもね、松茸の取れる山みたいでですね、
なるほど、
青色とか黄色のですね、ああテープが杉と杉の間に張り巡らされてて、はい、至る所に、はい、看板にですね、はい、所有者誰々、4月から10月かな、間は山に入るなと、
全く取るなっ
ちゃうんですね、書いておりましてですね、
取りとなるね、
まあ、あれ取り放題やな、
いやいや、まあ、
取ったらダメですよ皆さん、
ひょっとしたらカメラがあるかもわからんわな、
あ、かもしれんな、うん、カメラあれだカメラあれって書くと思うけどな、
うん、まあでもしゃあないしね、どこの
前は、まあ、それに僕ら気づいてなかったかもしれないですけどね、
まあまあまあ人のもんやからね、はい、そっとしておきましょう、
そうです、人の気配も全くありませんし、
人の気配なかったら人のもんです、
はい、当然自転車なんて僕ら2人だけですし、
あ、なるほど、
車もほとんどすれ違わない、
あ、
そんな県道784、
寂しいねこれ、
はい、落石注意の看板がやたら多かったのも記憶に残っておりますね、
気付けんとね、だんだん寂しくなってきましたね、
はい、でね、まあ、人はおらんけど、まあ、松茸とですね、松茸も僕ら見てないですけど、もう一つですね、まあ、この784号線の名物を言えばですね、潰れたカニですね、
あ、そうですか、
これ何や言いますとですね、崖と川の間を、まあ、僕らが見たのは崖からですね、川の方にこう道をですね横断するカニがおるんですよね、あの赤いカニじゃなくて、
ね、
ちょっと茶色いカニなんですけど、まあ、そのカニがね、やっぱり、まあ、数少ないといえ、たまに車が通ってますんで、ペチャペチャペチャペチャ潰されてですね、まあ、せんべいみたいに地べたにこうペタッと張り付いてるっていうね、でね、たまにね、僕も何回か踏みそうになったことはありますけど、やっぱり自転車やからね、それなりにあのスピードも遅いですし、まあ、ずっと上りでしたしね、これ下りやったら踏んどったかもしれないんですけど、あいつら踏んだらね、ほんまに川のところにそこに転落しそうなぐらいつるってなりますからね、
カニが怖いですよ、簡単に言いますけどね、
そうですね、まあ、踏み潰さんように注意しながら登っております、
そういうのが渡り寄る場所なんです
ね、そういうことですよね、
なんかこうこじたりたいですね、トンネル作るとかね、
カニトンネル、
カニトンですわ、そうです、
県営今井林道竣工記念碑が出てきまして、あ、
はいはい、
まあ、ここでですね、
林道ですね、
そういうことです、今井林道、まあ、県道784号線なんですけど、はい、あの昭和42年の3月あたりにできたという、
あ、前と古いですね、
うん、そう、だから、まあ、うん、まあ、昭和40年あたりがあの日本の交通戦争の一番真っ只中やったらしいんですけど、まあ、それのちょっと後ぐらいに、
またその辺、ね、林業はごつ景気良かったん
ですよ、あ、そうです、
ね、今悪いけど林業ってね、うん、まあ、気の毒なぐらい寂れてますからね、
だからその林業で出たあの木とかこう運ぶための道を多分、まあ、また作り直したっていうことでしょうかね、
政治家が動いたりね、
そういうことです、あ、ちゃんとね、三重県知事の田中さんの、
あ、そうですか、
あの名前も書いておりました、
まあ、そういう人が出てくるとね、安心になりますよね、
は
い、
でここのですね、竣工碑で、うん、まあ、峠を越えたわけです、一つ目の峠は越えましてですね、まあ、ここから楽になるんかなと思って、ずっと今、下り坂を、ほとんどペダルも漕がずに、
あ、そう、
まあ、快適なですね、
まあ、しかし、下りあれば上りあり、
ね、そういうことですよね、やっぱりそのジレンマありますよね、自転車で走ってる時はね、
自分で走ってみて分からんね、
はい、出会い茶屋という茶屋がありましたね、まあ、これ
ダムダム食べたんか、
いや、ここはね、営業してなかったような気がしますね、はい、そして落合という、
はいはいはい、
まあ、落合というのはどこでもね、ようある地名なんですけど、大体、ね、そう、川がこう交差するところ、合流するところ落合っていうんですけど、はいはいはい、でずっと下っておりましたらですね、うん、12時35分にですね、うん、奈良県の曽爾村に入りまして、
あ、
まあ、ここで三重県から奈良県に入ったわけですよね、県境でございます、ここ越えましたね、
そう、奈良から来てるんやけどね、
でね、面白かったのがですね、うん、この三重から奈良に入った途端にですね、うんうん、県道784号線のですね、路面が急にデコボコになりまして、アスファルト舗装がですね、ちょっと悪くなりまして、
もうそういうことありますよ、
まあ、あの奈良の三重の方が力を入れてるかもしれないですね、
奈良 の力とね、うん、注いでる力と三重と全然違うと思います、
そういうことです
よね、これはもう言いませんな、
はいはい、
もう急に変わりますからね、
変わりましてね、でここのですね、県境をちょっと過ぎたところから、うん、 再び上り坂になりまして、うん、
はいはい、
こっからはほんまにきつかったです。
あ、そう。
今のこの上り坂が多分一番きついですね。地図見たらわかるんですけど、うんうん、こういうね、つづら折れの道になってるんですよね、この県道。蛇が群れ
てるみたいなね。
そうそうそう。でね、やっぱりそういうカーブの多い場所に現れるのは、いわゆる走り屋の人なんですよね。車とかバイクで走る人で、はいはいはい、まあ、この辺りはね、どうもバイクの走り屋が多いみたいで、車道沿いにですね、うんうん、ローリング厳禁という。
あ、なるほど。
ローリングって、まあ、要するにこう、くねくねカーブをこう速いスピードで走ることらしいんですけど、うんうんうん、
まあ、気持ちいいんやろな走ってる人はね。
でね、バイクがね、うん、こうやって看板でこうやって斜めになってる、ちょっと古い形のね、前にあのライトがごっつい丸いライトが1個だけついてるような、ちょっと昔の暴走族が乗ってたよう、ね、
な、
あのエンジンむき出しのバイクがこう看板で斜めになって、でその横にローリング厳禁と、これがまあ何個かこのカーブのところに書いてましたね。まあ、超ぐねぐね道で、しかも上り坂と、でしかも山肌の方にはですね、落石が起こった後にコンクリートでこう固めまくった、まあ、傷跡みたいなのがいっぱい見えておりまして、まあ、かなりあの迫力のある道に入ってきましたね。はい、でね、まあ、僕らさっきからずっとこのぐねぐね道に登ってるわけなんですけど、なんかね、謎の数字の書いた道路標識が出てきたんですよね。県道赤目掛け線、
うんうん、これはまあこの線の名前やから、ね、
で784、でその横にですね、うん、数字の21とか22とか、
なるほど、
23とか、
なるほど。
でこれね、なんかカーブのごとに書いてるんかなと思ったけど、うんうん、そうでもないんで、ね、うん、なんもしかしたらなんかここで遭難した時に、
うん、
あの救急隊にこうなんか相談するような、
なるほど、
ただあんなあの道路標識で普通書くかなと。ただあの確実にこの数字は上がっていってるんですよ。坂が上っていくことに、
ああ下がるんですよって、ね、上がっていってるわけ、
ね、最終的にね、50いくつまでこの数字 いきましたね。まあ、なんか訳のあるあのナンバーやと思いますわ。
それはまあ無意味につけてへんからね。
そうそうそうそう、まあ、これ分からないです。
意図がもう一つ差し合いなかったよね。
そうですね。
なるほど。
まあ、そんなですね、ローリング厳禁のつづら折れの上り坂を、は
い、
登り切りますとですね、
坂やったということで、ね、
ここから下り坂が、
ああまだほらね、
スタート、
人生と一緒やね、
そういうことです。でね、この下り坂はね、
下りあり、
あのソニー村まで、ずっと、
うん、あ、よかったね。
まあ、ずっとでもないけど続きましたね。
比較的
あの、だから要するにまあここまでこのぐねぐね道までがやっぱきつい道で。まあ、ここから降りるとか、ソニー村まではまあ比較的、うんうん、あの、まあ、下りやったんですね。
まあ、ちょっと盆地の入り口、あの、まあ、峠やったんか
もしれない。そうそうそう、そういうことですよね。崖崩れの工事中の看板がございまして、あの、まあ、仮の壁みたいなのをこう、ね、道の真ん中に立てて、で、その向こうで多分コンクリートで山肌をこう固めてるような作業をされておりましたね。まあ、ああいう人らがいるから、この県道も維持されてるやなっていうのがよくわかりましたね。ソニー村今井という看板が出てきました。さっきのね、今井林道のまさにこの今井ですよね。
出ましたね、林道の名前でね。
でね、ここでびっくりしたのがですね、東海自然歩道が、
あ、出ましたか、
なんと、
もうこれが出た時
県道に合流いたしまして、
皆さんこれはいろんな方よろしい、
ね、ちょうどね、さっきのあのナンバーの52のあたりですね、さっきあの21やったんですけど、もうそこからずっと番号が、ね、あの過ぎまして、うん、今度は50になりまして、
東海自然歩道はね、はい、あの道ですよ、あれきつい道はない、
一回ちょっと歩きかいな、あれな、
いやいや、
まあ、死ぬ前にまあちょっと一緒に歩きましょう。
いやいや、私はもうあのもうここは死んでからにする。
あ、そうですか。
もう体重が減った時に歩きます。
あ、そうやな、
あんなとこはもうみんなあれ、
まあ、だから僕らが自転車で走ってもきつい道ですから、うん、その道のさらにあの脇道をずっと、うん、あの東海自然歩道を走ってますんで、
箕面から ね高尾まで行ってるんですよ。
だからその箕面からのこのちょうど中間地点が、まあ この辺り、まあ、中間というか中間ではない、まだね、
う
ん、3分の1ぐらいですよね。
それはもうね、本当に厳しいですよね、
はい、そんな東海自然歩道が通ってるような道を、
うん、こう夫婦で歩いた人とかね、はい、そんな本も出てますけども、
読ん
で
ても
涙が出ますよね。
走っております。
いやあ、きつい。
長走りの滝という、
あ、これもなんか気になる名前ね、
はい、これね、表示はあったんですけど、うんうん、滝は確認できなかったです。多分あの崖下の川の方にまあ見えとったんかもしれないですけどね。
雨が降ったらバー出てくるん
で。あ、そうなんですか。
もうチベットのとインドのチベットとネパールの国境みたいな感じやね。
でこのね、長橋の滝のところでちょっと僕ら休憩してたんですけど、うん、向こうの方見ますとですね、うん、天空にボコッと突き出した山が出てきまして、まあ、多分あれがね、いよいよ鎧岳か兜岳か、うん、あの、ね、鎧岳と兜岳はね、ちょうどこう隣り合わせになってるんで、うんうん、
まあ、ちょっと似てる
よね。鎧岳の方がこう、うん、 あの角度が鋭角でね、うん、まあ、ちょうどスイスのマッターホルンの小さいバージョンみたいな、
言えばそういうこと、
かなりあの綺麗なあの二等辺三角形みたいな山なんですけど、まあ、それがですねこの長橋の滝のあたりから見えましたね。
なるほどなるほどなるほど。まあ、あの辺、まあ、言うたらね、旧火山帯やから、
そうです、
もうね、火山の中心部に溜まってた土が全部あれ割れて死んだけ出て骨が、まあ、肋骨が出てるみたいなね、
かなりね奇妙な、
そう奇妙な風景
です。ちょっとあの群馬県のあたりでもね、なんかありそうな感じの山でしたけど、13時12分に、サンビレッジソニーというオートキャンプ場があるんですけど、
急になんか都会っぽいなったら、はい、サンビレッジって
サンビレッジ、まあ、太陽、ソレイユじゃないですけどね、太陽ですよね、まあ、この辺りでちょっと小休憩をしまして、さっきあの名張駅のファミマで買った、
ね、
クラッカーをちょっと頬張りながら、あのかなり体力も消耗してますん で、
いや、それは食べへんで、
はい、でここからまた再スタート、しまして、うん、このねサンビレッジソニーからね、うん、あのソニー村の中心部まで、ね、ものすごい急な下り坂、
あ、下りや、
下りです、まあ、ちょっとね山道から徐々にこう都会道といいますか、まあ、比較的舗装がしっかりした、で、まあ、家もポツンポツンとあるような、うん、今場所に来てるんですけど、でその急な下り坂を下りますと、うんうん、ソニー村の中心部にやってきました、うん、奈良県宇田郡の、はい、ソニー村でございます、はい、県道780はここで終了いたしまして、 T 字路を左折しますとですね、うん、今度は県道81号に入りまして、
ね、
うん、このね県道81号は綺麗でしたよ、舗装が。さっきの784はねごっつ汚かったんですけど、やっぱりこう政府も、政府というか奈良県から、まあ、国道県道やから、まあ、県ですね、県金かけてるとこは違うなと思いましたね、
あの古くなったら新しいして、
そういうことです、
まあ、これ以上もう使えるようになったらまた新しい
ですけど、そういうことですよね、うん、まあ、だから県道81号は比較的、ええ、まあ、まだできて間もないかもしれないですけど、かなり綺麗な舗装でした ね、
うん、ね、あ、それ良かったね。
でここをですね、うん、左折いたしまして、名張川内谷方面へ進みます、うん、まあ、この辺りのソニー村が奥川内って言われてるらしいんですけど、でちなみにですね、うん、その名張駅から、うん、まあ、普通に、まあ、例えば車でこのソニー高原行く人とかね、うんうん、もしくは自転車でも僕らの走ったみたいな、うん、こんな急坂が嫌やっていう人はですよ、うんうんうんうん、その人はですね、うんうん、この県道81号をね、うん、名張駅からずっと行ったらいいんですよ。
あ、なるほど。
そしたらね、比較的
マシやな、
まあまあ、途中ねちょっと下丘はあるんですけど、まあ、そこ越えたら、うん、その松蓮寺川っていう川沿いにずっと行けば着くんで、まあ、こっちの方が楽ですね、
まあ、距離はないかもしれんけどね、
そうですね、ただ、辛いことはないと思います。そんなに辛くないと思いますよね。だからまあ皆さんはぜひこの県道81号で、はい、ソニー高原まで自転車で行ってほしいなと思いますね。
まあ、まあね、きついとこ行きたい人もあるやろ
う
し、
そう
そう、うん、そういう人はまたきつく言っても
よ、ね、そうですね。でね、この81号のやっぱりこう見どころというのはですね、うん、目の前に現れた鎧岳でございまして、うん、先ほどあの小さなマッターホルンという表現をしましたけど、ほんまにねそんな感じで、
なるほど、
あの左側とあの右側のこれ綺麗なこう稜線がこうずっと天井まで突き出て、うん、で、あの上にこうポコッとこう山が突き出てるみたいなね、なそんな綺麗なホルムをしてる山でございまして、そうそう、鎧岳、あのね兜岳の方はね、うん、ちょっとこうずんぐりむっくりと言いますか、丘みたいな感じの山になってましたね。
兜、ね
ま
あ、山もずんぐりむっくりやからね。
あ、そうそうそう、
兜ちゃんああいう格好にな
るよね。そういうことですよね、うん、まあ、そんなですね、松蓮寺川という川がございまして、まあ、比較的大きな川なんですけど、その沿いの県道81号線をずっと走っておりました、ソニ村農協ライスセンターというのが出てきまして、JA 奈良県ですね、この辺りはね。ま
あ、これはもう米のね、すごい乾燥したり、精米したりしてるところです
よね。ただね、米だけじゃないんですよ、ここは。まあ、知ってる方は知ってるんですけど、仏壇。
なるほど。
洗い修復相談は JA 本省支所へと。
もう JA さんも金融から仏壇までね、ま
あ、いろんなことをやって
ありますよね。まあ、もちろんあの総以上とかね、そうそう、そんなもこの経営してあります
からね。スーパーもやってるみたいです
よね。まあまあまあ、ここはもう本当に農協
ガソリンスタンドとかもね、
まあ、もう
やってるところありますよね。
はい、はい、
でね、この川沿いにぼちぼちすすきが出てきまして、まあソニー高原のすすきじゃないですけど、そうですね、だんだんこうちらほら出てきましてですね、まあ、ここでもええんちゃうかなと思いましたね。鈴木見るんやったら。
何やねん、それ。まあまあ、もう上まで
行って。いや、もうだんだんね、もう行きたくなくなってきたんですよ。
まあ、そうですよね。まあ、行った結果、そんなに大したことなかった
けど。いや、もう、オチ言いますけど、はい、全然大したことなかった。
僕行った時はね、大したことやってね。
いや、だからね、まあ、僕らが行った時は、うん、てかね、まあ、 こう結果言いますと、まあ、5、6時間かけて行ったのに、滞在時間5分で終わったんですよね。
なんか安倍さんの、 鹿児島行きみたいなもんですね。あの
15分ってやつ。弥彦丼祭りでしたっけ、
ね、やごろ
ですから、ね、やごろ
丼祭り。怒りますよ、安倍さん
から。まあ、そんな感じやったんで、
まあ、まあ、まあ、こういう、ね、まあ、道中ですよ。
結果論から言えばね、もうね、この少年寺側の鈴木で僕は良かったな、まあまあね。で、しかもね、
それに U ターンしてな。
あの、いや、で、あとね、ソニー高原の鈴木は、なんか取ったらあかんのです、あれ。
あ、そう。
取ったらダメって、持ち帰り禁止なんですよ。まあ、誰も持ち帰らないですけど、一応僕手で触りましたけど、まあ、あの、ザラザラザラっとした感じでね、
そんなもん
ね、気持ちいいなって思いました。
この前、神戸行った時、あの、六甲山のとこに、六甲の駅の近くにいっぱいあって、あんで十分やん、みたいな。
まあ、ちょっとちょっと行きましょうか、ね、
行こう行こう、
結果言いましたけどね、
行こう行こう、
13時39分、ソニー高原5キロの看板が、
だいぶ近づいてきたね、
出てきましてですね、はいはい、ソニー郵便局というね、
あった郵便局あったんですか、ね、
はい、赤ポスト、しかも石台がついておりまして、
あ、よかった、それは完璧やね、
まあ、それは郵便局の象徴みたいになっておりまして、
あ、それはもうね、まあ、郵便局頑張ってもらって、
ね、まあ、10月の後半なんですけど、もうすでに年賀はがきの上り旗が変えておりましたね、立っておりましたね、
だんだん減ってきてるとかね、
なんかね、自爆営業とかありますけどね、なんかこの時期になるとオークションにやたら、あの、年賀はがきが出るとかね、
なるほど、
あの、チケットやり年賀はがきが出るとかね、
そうか、
まさにあれが象徴してますけどね、
はい、
はい、まあ、皆さん年賀状出してください、
はいはい
はい、でね、おもろい看板が出てきましてですね、ソニー高原へ行く方は2つ目の橋を右折してくださいと、
はいはい、
まあ、これどういうことかと言いますと、今僕らはですね、松蓮寺川というですね、川沿いをずっと走ってるんですけど、まあ、これずっと先行きますとですね、その川を横断する橋は2つ出てくるんですよね。
あ、そうですか。
ただ
川に道が交わるわけですね、
ま、そうそう、で、普通はですね、この、まあ、橋が出てきたら手前の橋に右折するじゃないですか。ただですね、まあ、この看板によると、その手前の橋は無視して、2つ目の橋も手前の橋のすぐ隣にある橋なんですけど、そっちを右折してくれということで、なんでかなと思いました。後から分かったんですけど、どうもこの県道81号からソニー高原の間の道は基本一方通行らしいですね。
あ、そう。
だから道が狭いから。
なるほど。
道が狭いから一方通行。だから上りの人は二つ目の橋、下りの人は一本目の橋と。
下りの人たちは行ったらあかん橋やね。は
い、それはね、いうことで、ただね、面白かったのが、この橋の現場に着いたんですけど、なんかね、別に一方通行の標識があるわけじゃないんですよ。あるわけじゃないんですけど、ただ、車両進入禁止にご協力くださいという一本目の橋のところにね、入り口に書いてあるんで、だから道交法上は多分、あの、どっち側でも行っていいんですけど、まあ、村の中の橋、あの、道が狭いから、で、さらにこの時期はすすきが綺麗やから観光客多いということで、はいはい、まあ、言うたら自治体が、ちょっとまあ、勝手にやってるって言ったらおかしいんですけど、
まあ、まあ、事故もない方がいいしね。
そういうことですね。
まあ、親切ですよね。
はいはい。まあ、だからまあ、行かれる方はですね、まあ、2つ目の橋を右折してほしい。
妙な反抗線はいいです
よ。あ、それはダメです。やっぱこういう村に行ったら、5に言えば5に従えなんでね、
う
ん
う
ん。
そういうことですよ。
はい。まあ、文雄君はね、そう無理に反抗して、地元の方とこう、いろいろトラブルを起こす人なんで。
まあ、そういうタイプの人間ですけど、そういうタイプが言うとんやから間違いないです、
ね、そういうことですよね。
トラブルは
まあ、ということでですね、はい、あの、2つ目の橋を右折いたしまして、まあ、川を。そう、プラプランですね。
やっぱりちゃんとした常識守ってありますよね。
そういうことです。はい、川を横断して、で、ここからまたね、上り坂が始まるんですよ。あ、まあ、まあ、言うたら、あの、最後の上り坂で、まあ、僕らがほとんどの、あの、自転車を押して、あの、
張り
出
したところ
ですね。
自転車持っと
るんで。でね、なんかね、買い取るんですよ。安全速度30キロとかね。なもん30キロで登れるかいんで、俺らなんか、自転車こぐんも無理やと、
そういうこと
ね、ちょっとイライラしながらですね、まあ、最後の試練に立ち向かった。
まあ、車両言うともやっぱりな、エンジンの積んでない車両辛いの。
そういう人間パワーですからね。
そうです、はいはい。
ただね、この道はめちゃめちゃ綺麗でしたね、舗装が。やっぱり、あの、奈良県としても、まあ、ここ来てほしいんでしょうね。
まあ、それはやっぱり、
ソニー高原にお客さんを呼んで。
これはやっぱり、まあ、近鉄さんも宣伝してはるわ。
金かけた道路でございます。
やっぱり一つの大きな中心地、
ね、まあ、残念ながらその道をですね、
こ
ぐことはできませんでございましたけどね、
まあ、だらしない姿やね、
はい、でね、あの、また東海自然歩道の火が出てきまして、
あれが出たらもう、
まあ、だから県、だから、あの、一時交わってまた離れて、でまたここで交わったというね、ということでございまして、
東海自然歩道は厳しいですよ、
はい、
皆さんあんまり力の方がいい。
で、不思議なことにですね、はい、この東海自然歩道の火が出てきたとこぐらいから、また道の舗装が悪くなってきて、
あ、そう、
うん、まあ、だから、まあ、やっぱり時期的なもんがあるんでしょうかね。
まあね、ここは下から次に回そうとかね、
そういうことですよね。
も
う
だいぶ古くなったからやろうっていう、一括で行くもんでないし、道も傷むときはあるんや
ろ
ね、なんかの水の関係とか、そんなんでね。
で、こんなところでですね、バイクツーリング集団にも
出会いました。
出会いましてですね、まあ、楽しそうに、
ハーレーでしたか。
いや、あのね、 いわゆるレーサーレプリカっていうか、あのカウルのついてるね、あのちょっとこうスピードスピード出そうな、
あちょっと仮面ライダーみたいな、
そうそういうこと、仮面
で、
まあ、確かに
仮面まで決め
ない、まあ、仮面までいかないけどね、あのシャイダーぐらい、
いわゆるその背伸ばしてこうなんかベッドの
寝転んでるような、バンザイ系じゃないですよ、バンザイ系じゃないですよね、すか、国立ソニー青少年自然の家の第一駐車場が出てきまして、まあ、そこの仲良しホールという、なんかちょっと腰抜けそうなですね、名前の建物がございまして。
ね、国立言うたらなんかね、少年刑務所から思って、
はい、そういうことです。まあ、ここはちゃんとしたあの、まあまあ、遊びに行くとこですよね、うん、ジャージ姿の中学生がいっぱいおりましたね。ソニー高原の入り口にやってきまして、うん、あの看板がございましたんで、うん、有料駐車場ありという看板ですね。まあ、ここの看板を左カーブ、はい、いたします、うん、要するにまっすぐ行ったらダメです。まっすぐ行くとですね、松坂市の方面に行ってしまいますんで、松坂市ですかね。
松坂行ってすっげえ結構いたよ。
そうですね、まあ、三重県、ただね、あの注意しないとダメな、ダメなんが、松坂市方面は道が狭くなってると書いてましたんで、まあ、あの車で行く方は注意してほしいなと思いますね。
はい、
平成名水百選ソニー高原湧水群の看板も
この前組んでいてくれたやつかな、あれ。
いや、僕組んでないですね。
誰かが組んでくれたよね。
はい、この時はね、組もうと思ったんですけど、もう早く家帰りたかったんで、組みませんでした。
もうそれはもう疲れとるからな、はい、無理に組んでもええよ。
そういうことです、はい、でしばらくですね、自転車を押しておりますと、うん、あのバス駐車場が出てきまして、ちょっとだんだん人がガヤガヤっとして、あのおばちゃんとかおっちゃんがです、 あとジャージの中学生が、
まあ、観光客の人とか、ね、
そうです
ね、
ガヤガヤとしてきたところにですね、あのこんな細い道が出てきまして、路地みたいなのが出てきまして、まあ、そこ右折してそこの路地に入りまして、で、ね、面白いのがですね、こんなの音や、パソコンの音ですね、今のね。
あ、パソコンの音。
その路地のね、あの右側にですね、木の灯籠がいっぱいこうバーッと並んでまして、
え、木の灯籠？
灯籠ですね。
おお。
で、多分ね、あのこれ夜になったらこのろうそくかなんかつくんですけど、まあ今はまだあの、午後の2時か3時ぐらいなんでろうそくはついておりませんでして、その灯籠の並んだですね、狭い上り坂を上り切ったところに鈴木の原っぱが出現したと。いうことで、まあ、ここはゴールのソニー高原、14時32分でございまして、
まあ、結構早いったな、意外と。
そうですね、う
ん、そんなにかかってへん、
14時やからね、うん、僕ら スタートしたら何時やったっけ。
お、音が入りました急
に。あ、これ今ね、動画今見てますけど、
この辺の様子、
10時30分に名張ついて、うん、14時32分やから、まあ、4時間ぐらいかな、
うん、意外とね、もうちょっと14時32分ですね、
はい、そうですね、
うん、なるほど、もっとかかったんだろうな。なんかこれあれちゃいまんのか、鳥のこの巣箱ちゃいまんのか。
いや、これ灯籠です。
灯籠でか、はい、巣箱みたいに見えますね。北野ハウスみたいな、北野の郵便局みたいな、
北野のポストやな、
ポストみたいに見えますね。灯籠ですか、
はい、今ちょっとその灯籠の道を、
あ、まあこれもも
う、ね、まあ、僕の声聞いて分かる通り、ね、相当満身創痍でね。
あ、これは
で目の前にこう
14時30分
ちょこっと現れましたね、鈴木の林が。現
れましたね。まだ鈴木って何もおまへんがな、言うほど。
そうでしょ、大したことないでしょ。
いや、これ僕の板って言うと全く打っちゃいます。
そうですか、
まあ、ちょっとあんたらコース間違えとんじゃんか、一さんも。
いや、岡目池っていうとこなんで、多分ここやと思うんですけどね。
あ、こんな人がいてるから考えてるかな、
は
い、
でもこれはもう車で来た人ですよね。
それはまあそうで、当然ですよ、
ね、来ましたな。
これでか、
はい、これで終わりです。
これか、
鈴木これか言うと、
来ないな、これ。こんなもん、北郎が出てきそうなおべべぬみたいな、
ね、もうちょっとこう、
こんなと超だよ。
あ、そうですか、
うん、もう顔が面ぐらいっていうか、もう迷路みたいになって鈴木入る。
ちょっとね、左の方にね、カメラに映ってないところにも鈴木、
食堂っぽい
のないな。こんな小さい、違うよ。
も
っと広かった。
そうか、
間違ってるから
だ。だけどこれね、岡目池の看板がちゃんとありますしね、
まあ、環境省もあり
ます
し、厳選植物か、
50種類に近い草木が生えてる湿原植物の宝庫と書いておりましたね、岡目池ね、まあ、この岡目池の周りをこう回るコースもあるんで、まあ、そこをもしかしたら歩いたら、このススキの腹が出てきたんかもしれないですね。
そうですか、まあ、この映像を見たりお前らの話聞いてると、はい、何しに行ったんかいなという虚しさが残る。これは俺も聞いてて腹減ったわ、ほんまにもう。何じゃこれ、はい、
ソニー高原やってきました。
ご苦労さん。
後ろの方では中学生がいろいろやってます。
まあなあ、
もうこれも出とる。最後はちょっと坂ずっと歩いてきましたけど、お疲れさんです。
一井さんも元気だ。いつもあの元気の一井さん、ちょっと声がかすんでましたね。
で最後ね、まあまあここで5分だけ滞在して、
5分かい、
まあ、ちょっとあの 記念撮影だけして、
うん、そらそうやん。
で坂また下って、
あそう、
で途中にね、あの草餅とぜんざいの美味しい店があったんで、
あそれがないとな。
だって考えたら僕らね、あの、うん、飯食うたのはあのクラッカーだけなんですよ。あと雨途中で舐めた、ね、
お前なんかあれ買わへんのかな、んか握り飯を。
いやいやそんなん買わないですよ。でもこの坂登んのにね、うん、なるべくやっぱ荷物軽い方がいいんですよ。
握り飯は行くぐらい
持ってもらえない。いやいやいや、文岡あの登ったことない人はねそれ言えないんですよね、やっぱりね。
まあまあそれはもう、
あのフルマラソン走る人もね、やっぱりできるだけこう荷物を少なくする、まあ、僕らのようなこの山道を走る人もできるだけ体を軽くするっていうのがやっぱりこの自転車の鉄則ですからね。
あそうか、まあね、はい、草餅食うんか
い、ね、うまかったです。あたこれはうまかったです。
あそれはよかったね、はい、あれは持ちていえな、
いいですね。あの時にやっぱり小豆も入ってましたんで、ね、あんこもありましたんで、めちゃめちゃうまくて、で再びですねまた自走で、
うわ
今度はねさっき言いましたあの県道81号の
楽の方行った
んかい、あの少林寺川沿いをずっと名張まで行って、ただねこの道もねそんな楽じゃなくてね、なんだかというと途中でね、
うん、
あのその少林寺湖に登るなんかちょっと上り坂があるんで、まあ、ダム登るとこで、あの辺りがさっき言いましたあのブドウ狩りが有名なところで、で確かにね、
う
ん、あのブドウのつかみ取りの店いっぱいありました
そう、
あったんですけど、
う
ん、まあ、10月31日まで で、
終わるわ。
で僕らこれ28日に走ってたんで、もうほとんど客もおらんでね、でねそのところになんか松任谷由実みたいな音楽がこう流れとったんですよね。それがまた物悲しいんで、あの人結構こう暗い音楽、
あもしあの人好きやね。
でね、あの、うん、店の前にね、あの、うん、おばちゃん2人がこう暇そうにしてるんですよね。でそこの前を僕らが、うん、あの小さいシャリの自転車で2人でこう母言いながらこう登るっていうね、
なんか9月の海水浴場みたいな感じやな
非常に、ね、シュールな風景でしたね。
た、
まあ、客観的に見ると面白いかもしれないんですけど、だから81号もそんな楽じゃなかったんですけど、まあ、そういうのも僕らが走ってきた山道よりかは多分楽やと、まあ、
下りやからな基本的に。
そう、名張から行くときは下りですよね。名張でね、ソニー高原から行くときはちょっと上りがあるんでね、皆さん気をつけてほしいな。で最後は名張駅前のですね、スーパー銭湯に入って、このねスーパー銭湯が良かったですよ。
あ、そうか、あなたこれスーパー銭湯があんねん
な。これ皆さんにねおすすめしたい。
わしはまあ風呂あんまり好きやないんやけども、
いやいやこれ気持ちよかったです
よ。あ、よかったね。まあそれぐらいないとな。
そうそう、あれ
これ一三も大変や
わ。あ、パンがこれです、これこれ、ね、名張の湯、いや癒しの里名張の湯。
あ、ほんまだよみたいな名前のがいっぱい
あるけど、心触れ合う、お湯の縁の地で、これ多分遊園地って読むんですかね。
ほんまに、
名張の湯で汗を流して、で帰りはですね、はいはい、近鉄大阪線の特急で
特急乗り寄った
ら上本町まで行って、
いやいやいや、
そこからですね難波まで帰って、で僕はまた地下鉄で帰ったというわけでございまして、
いやいや、なんか緑の多いような少ないような妙な旅やったな。
まあ、鈴木はあんま実ってませんでしたね、
少なくともね。まあ餅と湯だけやったらよかったもん。
そういうことですよ、やっぱりこの自転車の旅っていうのはね
きついの。
まあまあ面白いんですけど、皆さんもぜひソニー高原自転車で行ってください。
気付けたら行きなはんな皆さん、こんなもうバスもあんねやから、もう観光で行ってください
ね。
もう、
は
い、
それではこの後はですね、
はい、
あそれとあと一段お疲れ様でした。あと、あのソニー村の皆さん、名張の皆さん、あとあの平井太郎さん
平井太郎さん、
江戸川乱歩さん、お疲れ様でした。
はい、はい。